本日のね、放送は第550回というね、まあ記念すべき、まあ節目の回でございますから、節目の回といったらやっぱりね、こちらはいつも通りスペシャルウィークとなっております。スペシャルウィークはね、まあいつもはね、なんか今週あったこととかね、面白かったこととか、そんなのをね、ご紹介しておりますけどもね、まあ節目の回に関しては、少しね、特別なことをしていこうじゃないかというね、趣旨で、やっております。まあ、そんなね、スペシャルウィークなんですけども、今回じゃあ、スペシャルって何すんのって話なんですが、まあ、いくつかね、ちょっと考えたんですよ。で、結局ね、この考えたんですよって始まりだと、まあ、考えたけど結局やんなかったんだなっていうね、バレバレなんですが、考えたこと。ね、一応ね、俺もね、スペシャルだからさ、いろいろ考えるんだよ。一週間ずっと考えてんの。で、結局他のことが手につかないみたいなね、そんなことになっちゃうんですけども、で考えた一つ目、読売ランド行こうかなっていう計画をね、ちょっと企てまして、なんで読売ランドなのっていうと、前からたまーにね言ったかもしんないけど、バンジージャンプができんのよ、読売ランドって。だから特別っぽいじゃん、バンジージャンプするとかさ、そうそうないじゃん。で、あと近み、俺、高所恐怖症だからさ。だからそんな人間がね、バンジージャンプするって、そりゃスペシャルでしょうと。で、ラジオでも喋れて、もし動画が撮れればね、YouTube でもアップできるし、もう一石二鳥だと。もうこれ完璧なスペシャルウィークと思って。で、さらに、ね、読売ランドではですね、夜、バーベキューができるんだって。別にこっちでね、材料とか持ってかないで、お金を払えば、バーベキュー広場があって、そこでね、まあ、屋外で、まあ、いろいろと野菜とかお肉とか焼けますぜ、みたいなね。それはちゃんと用意してくれますぜっていうね。そういうプランなんだけど。一応1名様からできるっぽいんだよね。男性1名様の金額とか書いてあったからさ。だから、ね、バンジージャンプして、それで、その後に、バーベキュー一人でやって、で、さらにだよ。その後、夜にですね、ホタルが、ね、お前ホタル好きだなぁ、みたいなね。いや、見たことねえんだっていうね、話なんだけど、前はね、豊島園でホタル見れますよっていうのがあって、それ行きたかったんだけど、ちょっと体調悪くてね、あと雨降ってて行けなかったんだけど、今体調治ったからさ、これホタル行けんじゃんと思って、で、いろいろ考えていたんですが、これもね、日曜日、まあ、土曜日は雨降ってたんだよね。で、日曜日も雨降ってて行けなくなっちゃってさ、結局。まあ、そんなわけで、読売ランドプランはですね、まあ雨天のためね、中止となりまして、いや、どうしようかなと、これはまずいぞと思って、じゃあ他の案ね、なんかないかなと思って、で一個ね、また温めていたのがあったんですけども、これはちょっと風俗っぽい話になっちゃうんですけどもね、オナクラっていうね、まあ略称だからね、まあフルネームで言えばオナニークラブなんだろうけどもね、オナクラってのがあってさ、これまだ俺体験したことないし、あと女性とのね、その粘膜の絡み合いっていうのもおそらくないであろうね、風俗なので、これちょっと体験してくるっていうね、潜入レポスペシャルウィークとしてはなかなかいいんじゃないかななんて思って。で、ちなみにおなくらっていうのは一番ベースはね、だいたい流れとしてはおなくらに電話します。そんで多分ホテルとかで会うんだろうね、ホテルとかで、男女、私とね、風俗嬢が、ホテルで出会って、で、いや、ホテルで出会ったらやることなんてね、そんな、決まってるでしょってところなんだけど、全然決まってなくて、本来エロいことをね、相互ですると思うんだけど、おなくらに関しては、女性は何もしないみたいな。男がオナニーするみたいな。女はそれを見ているみたいな。だから、ただただ、私が 女性にオナニーを見せるっていうね。これが、オナクラっていうね。いや、ちょっときついなとは思いつつもさ、ただね、あの性的な行為ではないからさ、そのお互いにね、だから、性病とかさ、そういうのも全然危険性がないっていうね、とても健全な、ね、風俗遊びかなと思うんですけども。でもな、これも、どうかななんて思ってはいるんだよね。どうしようかなみたいな。読売ランド無理だったしな、オナクラかななんて思ってた。で、何にもなければオナクラにしようと思ったんだけど、そんな中、ちょっと、二つかな、お便りいただきましてね。リスナーの方から、スペシャルウィークのね、まあ、こんなのどうですかという案をね、いただきまして。だからさ、ちょっとそれをね、ちょっと読んでいこうかなとね、思うんですけどもね。じゃあお便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。スペシャルウィークは、復活、掲示板祭り。今夜だけは、尖った頃の童貞ネットに戻っちゃうスペシャルとして、リスナーへ感謝を還元しましょうというね。そんなお便りをいただきました。ありがとうございます。スペシャルウィークということでね、企画としては、復活掲示板祭りというね。まあ、昔はね、この童貞ネット、まあ、お便りくださいっつってね、お便りをもらってるんだけども、まあ、どうやってもらっていたかというとね、今はメールでもらってるんですけども、昔はね、専用の掲示板があって、掲示板にお便りとして書き込んでねっていうのでやってたんだけど、まあ、その、ボディーブローみたいなね、なんか後から来る、ちょっとどぎついお便りとか結構多くなってきちゃって、なんかボディに来んなーみたいな。で、ちょっと掲示板も私も見ませんみたいな感じになって、掲示板はね、もう、あの、ホームページからもね、抹消して、あの、検索とかでね、しないとたどり着けないようなね、状況になっちゃってるんですけども。そんな、なんかその、昔はね、やっぱりそうやってでも掲示板で盛り上がっていたっていうのがあったからさ。今日はスペシャルウィークとしてね、掲示板を見る。そして掲示板に書いてあるコメント、それも読んでいくみたいな。そんな放送どうですかと。ね。だから、今はさ、お便りとかもね、温かいお便りしか読んでないよ。だけど、今夜だけは、あの頃のように、ボディにね、すごいぶっ刺さってくるような、そんなお便りもね、読んでいっちゃうのか、みたいな。スペシャルだし、みたいな。そんなことをね、ちょっとご提案いただきまして。まあ、それもね、リスナーへの感謝の気持ちということでね、読んでいこう、かな、なんてちょっと思ってたりするんですけども、まあ、一応そんなわけで、今回はですね、まず一つ、ね、ここ、スペシャルウィークとしてね、まあ、ちょっと複合しますけどもね、まず一つ目のスペシャル。掲示板、読みましょう、久しぶりに。で、掲示板はね、書き込むにあたって、今ね、YouTube ライブでね、生放送してるんだけども、YouTube ライブがバックグラウンド再生ができないから、掲示板書くのね、大変なんだよね。聞きながら掲示板書けないっていうね、現象が起きてしまうので、掲示板ちょっと書けないよっていう人いらっしゃいましたら、今 YouTube ライブのコメント欄、こちらも、今日はね、読んでいきたいと思っております。まあ、後でね、ちょっとお便りのね、送り方とかはね、改めてお伝えしたいと思いますからね、ちょっとコメントの方もね、後で送っていただけたらと思っておりますんでね、まあ、ここは拾っていこうというところでございます。そして、ね、これだけじゃスペシャル弱いじゃないというところなんですが、もう一つね、リスナーの方からね、お便りをいただいております。こちらもね、スペシャルウィークの案をね、出していただきました。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。来週のスペシャルウィークのテーマ決まってないってことだけど、まだ病み上がりだし、あんまり外で頑張らない方がいいと思うぞ。性病検査結果を待っている身なら、性風俗は厳禁な。三つ案を考えてみたっていうことでね、三ついただきました。まあ、ちょっとこの時点でね、いろいろとお便りでね、いただいてる内容として、病み上がりだし、あんま外で頑張んない方がいいぞっていうね。だから、もう、読売ランドって NG だよね、みたいな。 バンジージャンプしちゃってんだからさ、病み上がりで。それは無理でしょ。で、あと、性風俗現金なっていうことでね。じゃあ、おなくら現金だなってことでね。じゃあ、提案いただく内容でね、ちょっと、いいものがあれば、やっていきたいなっていうところなんですけども。案、その1。2019年、上半期、総決算スペシャル。放送前日、括弧2019年6月30日で、ちょうど上半期が終わったことだし、今年1月から何をやってきたかを丁寧に振り返るのはどうだろう。ピクシブファンボックス、ピクシブファンボックスやバリューの登録日、ウーバーイーツの実質稼働日、競馬アプリの履歴や転職サイトのエントリー日時を再確認して、パルナイトはどういう半年を送ってきたのかを1ヶ月ごとに分けながらもう一度おさらいするんだ。破滅願望とか言いながらパチスロぶん回してた時期もあったよな。2019年下半期の計画も頼むぞっていうね。これが案その1で、案その2、ありがとうビットコインスペシャル。いろいろとやばいことになっている昨今の仮想通貨市場、無計画にぶっ込んでしまった元手を少しでも回収する予定だったのが一転して、パルさんの人生を変えるワイルドカードにさえ変貌しそうなビットコイン相場。トレーダー内藤としてぜひとも今後の展望を語ってほしいところである。またすぐに暴落するかもしれないぞ。リスナーどもにドヤ説教をかましておくならバブル絶頂の今しかないぞ。コインチェック騒動で手放さなかったどころか、追加投資まで行ったパル内藤様の先見性を徹底的に語ってやれ。これがね、案その2でした。案、あれしか、あ、で、一応案その2の後、まだありましたね。その私がね、仮想通貨についてね、めっちゃ語ってる回っていうのがね、あって、それをね、抜粋してくれてますけども。第473回、童貞ネット。2018年1月7日。結構前だな。ね、1年半ね、過ぎてますけどもね。仮想通貨、どうですか皆さん。やってますか？調子いいですよ、仮想通貨。っていう感じなんですけども。なんでみんなやらないの？ねえ、落ちてるお金は拾っていこうよ。みんなで幸せになりましょうよ。僕だけが幸せになるってのもね、申し訳ないからさ。あ、でも、今から仮想通貨やっていいのかって聞かれると、俺もうわかんないですからね。2017年内がギリの参入チャンスだったからね。まあ、そう思って俺は始めたわけだけどさ。そしたらね、17万円。もう浮いたお金で PS4 を買うことも可能。どうですか？なんでみんなやらなかったんですか？っていうね。あの頃のライオンハートを思い出せ、もう一度リスナー全員に嫌われろっていうね、書いてありますけどもね。そしてアンその3、ダイエット大失敗スペシャル。50キロ台半年と持たなかったなっていうね。まあ、そんなね、アンを3ついただきました。ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、まあ、仮想通貨にもね、もちろん今日触れますけどもね、じゃあ今日はね、どんなスペシャルで行こうかというところなんですが、じゃあこちらでね、行きたいと思います。じゃあタイトルコールと一緒にね、今日のスペシャル、タイトルをね、発表したいと思います。じゃあ、今日もね、やっていきますから、まあ、こっからね、2時間ぐらいやっていきますからね、最後まで聞いていただけたらと思います。パルナイトの童貞ネットアットネットラジ、2019年上半期総決算スペシャル。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、今日はですね、まあ、こうやってね、リスナーの方からいただきましたね、ちょっと企画をやっていきたいなと思っておりますんでね、今日のスペシャルウィークは 2019年上半期総決算スペシャルということで、今年のね1月から6月、ね、仕事辞めてから半年間ね何をしてきたのかとちょっと振り返りつつで、さらに、いつもだったらね普通の、まあ、メールでしかねお便りはいただいておりませんですけども、まあ YouTube ライブとあと掲示板の方のコメントもね拾っていこうじゃないかというね、まあちょっと2本立てのスペシャルという感じでねやっていきたいと思っております。だからちょっとあんまりねあのコメントを読んでいくっていう流れになるとね、あんまなんかラジオっていうよりはなんか配信っていうのかな、ニコニコ生放送とか本当 YouTube ライブで配信してますよみたいな、そんな感じになっちゃうかもしれないんだけども、まあできる限りねちょっとラジオというね、形式をね取ってやっていきたいと思いますんでね、まあちょっとコメントの内容とかに関してもねちょっとリスナーの方にも、ぜひちょっとご協力をいただけたらなとは思っております。じゃあそんなわけで、まあここからいろいろ喋っていくんですけどもね、今日はその生放送というのをねちょっと活かしてやっていきたいと思いますんで、そのお便りのね出し方とかをねちょっとお伝えしたいと思います。で今日のお便りに関しましては、YouTube ライブのコメント掲示板メールでお待ちしております。で、YouTube ライブの場合はね、まあ、見ているところでコメントが打てますので、コメントを書いて、送信していただければ、そのコメントを読ませていただきます。が、一応お便りというね、形をとっておりますので、なんかただのツッコミのね、一文だけをピッて送られても、それをね、ラジオネーム〇〇さんからお便りいただいてます。で、なんかふざけるな、みたいなね。それだけだとちょっとお便りならないので、できればお便りという形式をねある程度保ってもらえると嬉しいなと思いますので、若干ね短文ではなくてまあちょっと長文っぽくね2行ぐらいにはしてもらいたいなと思っております。あと YouTube のアカウントのお名前がラジオネームではない方いらっしゃるかと思うので、その場合は、コメントを書く前にラジオネームを書いてその上で、コメントを入れていただけたらと思います。まあ、そこはね、ちょっと私も、把握してる部分ではね、できる限りちょっと対応したいと思うんですけども、まあ、ちょっと生放送なんでね、できればちょっとリスナーの方にもね、ご協力いただけたらと思っております。そして、今のが YouTube ライブのコメント。で、もう一個は掲示板。掲示板に関しましては、童貞ネットのホームページからは多分行くことができませんので、童貞ネットスペース掲示板とね、検索してみてください。すると、したらば掲示板っていうのは出てきますので、ね。そうするとそこに童貞ネットの掲示板が出てきます。それで、その中にあるリスナー雑談スレパート10というね、ところがありますので、そこにコメントを、書いていただければそれをお便りとしてね読ませていただきたいと思います。ただまあバックグラウンド再生とかねそういうちょっといろんな問題点もありますので、まあ掲示板というよりは皆さんYouTube ライブの方にね書き込んでもらった方がもしかしたらいいのかなと思っております。でこれが2つ目、で3つ目に関してはいつも通りメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになっております。で、メールに関しましてはね、リアルタイムでいただければ、そのまま読ませていただきますし、で、リアルタイムでなければね、来週、また読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。と。じゃあ、そんなわけで、ちょっと、YouTube ライブのコメントをね、見に行ってみましょうか。どうですか？まあ、いっぱいいただいてるのでね、流れちゃってるのもありますけどもね。どっから読めばいいんですか？どこだ？結構長いぞ。ね。この辺かな？うん。こちらは、ラジオネームが書いてあるところからにしようかな。書いてねえな。誰も、ラジオネームを書いてねやってくれませんけども、まあいいでしょう。この形式初だからな、ちょっと震えてますけど、じゃあ すいません。あの、間違ってても困るんでね。ちょっと、ざーっと読んでいきます。特にラジオネームとかはね、ちょっと読まないですけどもね。できたら、ね、皆さんコメント書くときは、ラジオネーム書いてから、ね、コメント書いていただけると助かりますけど。オフ会は、パルさんが、再就職して、いろいろと自信を取り戻さないと無理やろうなとかね。まあ、普通にもうみんな会話しちゃってるからね。あ、年内の、じゃ今年の年末はオフ会しないのかなとかね。うん、そんな、ね、ちょっとやりとりが、リスナー間でちょっとやられてますけどもね。で、あとは、また名古屋来てくれると嬉しいなとかね。うん、そんな、こと書いていただいたりとかですね。あとは、さっきね、羊狩り水族館さんからね、いろんな、まあ、提案がね、こういう企画どうですかって来てましたけどね。それに対して、羊さんは決してパルさんを甘やかしませんねとかね、羊さん良いこと送るねとかね、いろいろとね、そんなことを書いていただいてますけどもね。あと九州オフ会やってくださいとかね、九州ちょっと遠いけども、まあ今の私のなんでしょう、まあ旅行熱というかね、大阪行ったり台湾行ったりとか、こういう勢いがあるからね、できるかもしれませんね。あとは京都オフしてね、オフ会の要望がいくつかね、生放送中に来ておりますけどもね、全然ね、あの流れとしてあれなんですけどもね、まあ嬉しい限りですね、こうやってね、あのオフ会をね、あの望まれるということはね。ただオフ会しても、あの結局なんかなかなかこの俺のワンマンショーみたくならないんだよね。借りてきた猫みたくなっちゃうんだよ、俺がいつも。だからね、あんまオフ会おすすめじゃないんだよね。普通にだから飲み会みたいな、借りてきた猫と飲み会みたいなね、そんな感じになりますから、なんともね言えないところでございますけども、あとは他にもコメントいただいておりますね。さっきのタイトルコールでしょうかね。さっきタイトルコールで私なんて言いましたかね。2019年上半期総決算スペシャルとね言いましたけどもね、コメントでは、スペシャルの喋り方が鼻につくっていうね、ちょっといただいております。ね、かっこ笑いだからね大丈夫なんですけどもね。あとは、久々にパルさんが気合入ってて嬉しいわとかね。でもよく考えたら、パルさん、上半期何もしてなくねとかね。ま、いろいろといただいております。ね、そんなわけで。じゃあそんな、じゃ、やっていきますよ。ね。で、2019年、上半期総決算スペシャルということで、1月から振り返っていくかどうかっていうのもね、ありますけども、結構いろんなことをやったんだよ。やってないんじゃないのって言われてますけども、意外とやってて、で月ごとに話していくと結構ごちゃごちゃしちゃうんで、ある程度月ではまとめますが、ちょっとやったことで大きくまとめていこうかなと思っております。でまずね、2018年12月に仕事を辞めまして、で、2019年1月ね、パルナイトね、新生パルナイトのね、まあ開始なわけですけどもね、何をしたのか1月、競馬をしてました。競馬とスロットをしておりましたね。ギャンブルじゃねえかってね、やりたかったんだよ。やってたんだけどね、仕事してるところもね、なんだけど、よりね、なんかやってましたね、拍車をかけてやってましたね。競馬に関しましてはですね、だ今日そういうちょっとお金に絡むこととかもね、結構今までバラバラとしていましたから、ちょっとまとめて、で実際上半期どういう収支だったかってところまでちょっとお伝えできるかなとは思っております。意外とね、意外となんかバラバラやってるからね、集計するのがねちょっと時間かかってしまいましたけども、競馬に関しましてはですね、もう毎週のようにやってたね。 最初の頃は毎週土日にやってた気がするんですが、なのでひどいことになっております。去年はプラスで終わったんだよね。だから今年もそんな感じになるかなと思ったらですね、1月、マイナス24,760円ね、無職1ヶ月目からねマイナス叩き出しておりますけども、2月マイナス35,600円。あれおかしいなーね、無職なのにね、収入ないのに良くないですね。3月マイナス、マイナスしかねえじゃねえかってね、マイナス28,520円。あー厳しい、この3ヶ月間ね、もうマイナス続くと。全部万単位だからね。24,000、35,000、28,000だからね。ちょっと震えてるんですけどもね。4月。マイナス。5,240円。ちょっとね、マイナスの具合がね、減ってきましたけども。4月ぐらいからですね、私、やる頻度をね、ちょっと抑えております。だから、マイナスの幅もね少なくなっておりますということなんだけども、そんで5月プラス17,450円ね、プラスの月もあるんだね、珍しい。で6月、ほんと先月ですね、マイナス1,340円となっております。まあ、そんなわけで、本当に1月から6月までちゃんと競馬をやっておりましたね。マイナスながらもね。で、総投資額、どんだけ馬券買ったかっていう金額なんだけど、買った馬券が、半年間で279,800円分買っております。やばいね。だから28万円買ってんだよ、馬券を。震えるね。で、どんだけ負けてんのって話なんだけど、帰ってきた金額、20,1690円。なので、マイナスが、半年間のマイナス、78,010円のマイナスとなっております。なんか、10万円以上負けてる感じがしたけど、意外や意外、ね。少し取り戻して78,000円という感じになっておりました。でももうじゃあこれからどうするのって話なのね。お便りでもありましたよ、2019年のねこの下半期の計画もね頼むぞっていう風にねお便りでいただいておりましたんで、まあ、ちょっと合わせてね2019年上半期ねこうだったからとね、下半期はどうしていこうかって話をしていきたいと思うんですけど、まあ、下半期はですね、まずこれから夏競馬なんで2ヶ月間ぐらいね、なので夏競馬は基本的にやらない方向にしようかなとは思ってます。結局ギャンブルやっても1、そうだね、あんまないんだよね。100害あって一利なしとかって言うけど、まあ、100害あって一利ぐらいみたいなね。一利あるかなぐらいのね、感じだからさ、利は少しあるんだけど、だけど、ね、害の方がはるかに多いから、これは本当に楽しむっていう感じで、本当になんか、好きな馬が出るとか、あとは G1 のレースだったりとか、そういう時は買おうかと思ってますが、基本的に、まあ、重賞じゃないレースに関しては、もう買わない。ね。もうこれに限るなと思ってます。1月から3月までは、もう全然重賞じゃない、1レース目からやったやつかね。1レース目から12レース目まで、大体競馬ってさ、3つぐらいの場所でやってんのよ、なんか。東京の方でやったりとか、大阪の方でやってたりとか、なんか、福島の方でやったりとかね、いろいろあんだけどさ。その、3個の場所で、それぞれ12レースやんのよ。だから合計で、 3×12 で36レースやるんだよね、1日に。で、土日でやるから72レースやんのよ。これに全部かけてた時があっかんね。最初の頃1月とか2月とか。それは本当に、もうダメだから。もう、やっても、重賞。できれば、その、G1 ぐらいの感覚で、競馬は楽しんでいきたいなと。ただ、やめるかというと、それを別にやめる必要も正直ないと思うんでね。そこはちゃんと制御できれば。できなかったらやめます。ね。でも、できるうちはね、まあ、こんな感じでやっていこうかなと思っております。だから、下半期は、まあ、マイナス2万2000円ぐらいまで。だから、年間トータルでマイナス10万ならないように、競馬の方はね、調整してやっていきたいと思っておりますと。じゃあ、もう一個のギャンブルはと。ね。もう一個のギャンブルもありますよ。スロットがありますけどもね。あ、じゃあ、ちょっとコメントも拾っていきましょうか。一個一個でね、ちょっと区切りながらコメントも拾っていきましょうか。書いてあることがですね、競馬は証拠もあるから嘘言えないよなってね。そう、別に嘘言ってるつもりはないよね。最近は、ま、あまりね、言えないことも出てきますよ、そりゃ。昔はもうすべて、もう9割9分喋ったこともありますけど、9割9分喋ることで、周りの人に迷惑かけたりとか、そういうこともね、あるんだな、っていうことが、おじさんようやく分かってきましたんでね、10年ラジオやって、ね、38歳になってようやく分かってきたのでね、だから、今何割ぐらい喋ってんだろうね、8割5分ぐらいでも喋ってるよ。これでもね。なんで。まあ、自分にしか迷惑かかんないことであればね、それは言っちゃうところもあると思うんで、競馬とかね、スロットとかね、その辺は、正直にお話ししていきたいなと思っておりますよと。あとは、そうだな、もうラジオネームちょっと読んでいこうか、ね。ラジオネームどうも僕ですさ。27万円って、パチンコに比べれば軽いですよね、ってね。あと、地方競馬とか海外があるじゃんとかね。そんな言葉もいただいておりますけどもね。まあ、パチンコ、パチスロに比べたら軽いと思ってるでしょ。ところがどっこい。ところがどっこいかな。他にもいただいてますけどもね。競馬は趣味でやっていいと思うけど、パチスロは一回立ち止まった方がいいんじゃね。ね。そんなお便りもいただいております。私もそう思ってます。依存症だからね。競馬は依存症とは言えないと思ってるんだけど、正直。パチスロは依存症だと自覚があるからね。なので、なんか、うまくね、ちょっと回数をね、減らしていきつつね、どんどん薄めながらね、やめていくっていう方向ではないですけども、本当に、たしなんでますぐらいの、頻度にね、していきたいなと思ってます。本当はね、がっつり立つっていうのがね、一番いいんだろうけどもね、そうそうできるかどうかちょっとわかんないんでね、自信もないんでね、だからうまく付き合っていくっていう方向性も、ちょっと見据えて考えておりますが、そんなスロット、どうだったんでしょうか。意外とですね、スロット、普通でして、普通でしてって表現もあれなんですけども、結構打ってました。1月から入って1、2ぐらいはそんな打ってないんだけど、まあ、3月ぐらいからちょいちょい打つのが頻繁になってきて、平成最後、4月とかはむちゃくちゃ打ってたんだよね。そんで、令和に入ってね、本当は、平成最後ね、もう海を出し切って終わろうっつって打ちまくったところあったんですけどもね、5月に入って令和になって、結局その勢いが止められなくて、令和でも打っちゃって。で、令和1ヶ月目ね、5月打っちゃったんだけど、6月もちょっと打っちゃって。まあ、一昨日の土曜日も打っちゃって。まあこれに関してはね、ちょっと友達と打ちに行ったんでね、 一人で打てたら、もうちょっとダメって思ったんだけど、ちょっと友達と、まあ、軽く打ったって感じだったんでね。ちなみに、おととい打ったスロットに関しては、友達とね、合わせて、プラス1000円ぐらい。だからマイナスになってないって、乗り打ちでね、ちょっとやったので。まあ、そんなんでね。もう当分打つのやめようねっていうね、友達からも言われつつね。まあ、そんなね、ところでございましたけどもね。まあ、そんなスロットなんですが、1月から4月、平成に関してはですね、実は、プラスだったんです。プラス11,500円だったんだよね。あんだけ打ってて、結構負けてんな、みたいな感じしてたけど、プラスだったんだよ。で、令和入って、そっからがひどくて、5月6月で10万円負けてます。なので、マイナスはですね、この下上半期、マイナス 88,500円となっております。意外となんだよね。俺もね、昔はね、スロットの収支つけてたの。なんだけど、そのつけてたアプリでね、その iPhone のアプリでつけてたんだけど、その iPhone のアプリがなんかバージョンアップしたらさ、OS バージョンアップしたら対応しなくなっちゃって。そんで今までの履歴とかも全部見れなくなっちゃったから、そっからね、収支つけなくなっちゃったんだよね。それが良くなかったね。やっぱ収支見えてると、多分立ち回りも変わってくると思うし、その辺がね、今回反省点かなと思うけど、まあ、ここも反省してもしょうがないからね。次に活かしていきたいと思いますと思わない。スロットの考え方として、スロットで負けた分を、スロットで取り返そうというね、考え方ってのはありますけど、まあ無理だよね。っていうのは、本当に分かってるし、今ちゃんと自覚しております。なので、スロットやったら、まあ持ってかれるぞと。ね。なので、どういうスタンスで臨もうかなっていうのは、本当に、信頼が出たら、もうで前も言ったな。前も言ってた。信頼が出て、その信頼が打ちたかったら、導入してから1週間以内とか、は、打とうと。で、そこで多分出るでしょ。出ると、あ、俺この台打てるな、っつって、2回3回行って、結局マイナスになっちゃうってパターンね。あるので、もう信頼、2、3回じゃないな。信頼打って、その信頼でも、マイナスになったらとか、まあ、下手したら1回打ったら終わりとかね。そんな感じで、特に、そういうイベントとかね、そう信頼が入りましたよとか、でもないのにフラッと入っちゃうみたいな。もうそういうのやめよう。ね。だから、たしなむ程度ってそんな感じじゃない?スロットたまに打ちますよ、みたいな。どういう時打つの?なんか新しい台入ったら、ちょっと打ってみて、みたいな。そのぐらいですかね、みたいな。あ、じゃあ別に毎週、ね、休みの日にスロット行ってたりとかするわけじゃないんだ。あ、そうですね、みたいな。その感じにしようかなと。で、当分今打ちたい台ないので、今度ね、アニメのさ、あの花の名前を、僕たちはまだ知らないみたいなあったでしょ。あれのスロット代が出るんだけど、別にねえアニメは好きだけど別にそれでスロット打ちたいかっていうと別にそうでもないし、ただまあ理由つけてね打ちに行きたくなっちゃうところはあると思うんで、信頼だからみたいな。まあその辺はねなんかちょっと考えてねやっていきたいと思いますけど、ただそれでもその代に関しては本当に一回打つとか。そんなレベルで、もうそんな、平成最後、令和初め、あの頃みたいに、週に4回とかね。あれも頭おかしいからね。で、かといってじゃあ、週休2日制だからとかね、働き始めてさ、じゃあ休みだから休み2回行ってもいいかっていうと、そういうわけでもないから。頻度としても、もう、行って、 行って月に2回とか、まあ、月1ぐらいだな本当はな、目指すは。そしたら年12回しか行かないんだから。もちろんギャンブルしない人からしたらね、いや結構やってんじゃんってなるかもしんないけど、これってもうたしなむっていう多分レベルだと思うんだよね。だからそんなんでさ、まあ一気になくすと、まあなくせないんで多分難しいんだよそこね。だからそこはあんまり強がらない、あの俺もスロットやめっからっつって、でもうずっと二度と打たないとかっていうのはできないことだからね、え、できないこと言ってもしょうがないから、月に2回行ってね、でできればもっと行かないで、あの寝台が出たらたまに打つ、そのぐらいで行きたいと思ってます。意外とね、え、スロットマイナス30万ぐらい行ってんじゃねえのって思ってる人多かったと思うんだけど、意外とねそうでもなくてね、前半戦はプラスで終わってたっていうね、謎のね感じでございましたけどもね。じゃあそんなところでスロットのお話でございました。ね、そうだね。じゃあちょっと YouTube コメントいただいておりますからね、ちょっと読んでいきましょうか。競馬は趣味でやっていいと思うけど、パチンコは一回立ち止まった方がいいんじゃねってね、さっき読みましたっけね。立ち止まりたいね。あとはそうだね、ラジオネームさくらさんね、自制できないのは依存症だなって、ね、いただきました。そうなんだよね、自制できないんだよ。なんかやっぱり理由つけていきたくなっちゃうんだよね。理由つけていきたくなっちゃうし、理由つけて打ちたくなっちゃうんだよね。だからこれは依存症だなと思っておりますんで、まあね、こればっかりはうまくやんないといけないなって思ってますね。あとは他のねコメントで、ギャンブル依存性の典型って、ね、ギャンブル依存症の典型ってね、うん、私ですけどもってね、これな、だからうまく付き合っていけるようにしないとな。だ本当はね、さっぱりとね、やめるっていうのが一番なんだけどね。で、あとはね、いただいてます。ラジオネームどうも僕ですさ。パルさんにはエヴァがあるじゃないですか。安心してくださいってね、いただきましたけども。ね、エヴァンゲリオンのスロットはね、負けないって思ってましたけどもね。令和に入ってボロクソに負けましたからね。もう、エヴァは負ける。ただ、寝台のエヴァが出たらまた打ちますけどもね。もうすべてエヴァンゲリオンが悪いってことにしたいな。スロットもね、初めはさ、何から入ったかってのがエヴァンゲリオンなんだよ。エヴァンゲリオンのスロット台が出るぞってことを知って、打たなきゃっつって、それまでスロット行ったことなかったのに、行ったみたいな。そんな感じだったんだよね。そういうエヴァンゲリオン。まあ来年映画もねまたやりますからね、新しくね。そうするとまたスロット台出るんだよな、いいのが。もう激アツなの出てくるんだよな、ワクワクしちゃう、ね、ダメですね本当にね。まあそんなね、ところでございました。そんな1月ね、ギャンブルとね、競馬スロットとやっておりましたけども、他に1月何があったかっていうとですね、心療内科に行き始めましたね私ね。1月3ヶ月ぐらいかな、仕事している最中ね、仕事してる時から予約をして、で3ヶ月待ちだって言われて、それで行けたのが1月の23日かなに心療内科行って、でそこでいろんなね話を先生としたりとか、なんかテストみたいなのしたりとかして、で結局まあね、そんな感じのなんか感じになりまして、ふわっとしてるね。いや、ふわっとさせとくんだよここは、じゃないと良くないの、いろいろとね。で薬をもらって、で薬を今も飲んでますがね、たまに飲み忘れちゃいますけどもね。 飲んでおります。で、俺薬の種類って言ったっけ？言ってないよね、結局なんか処方されてる薬ね。じゃあヒント、27ミリってやつをねもらってます。で、調べると出てくるかな、心療内科スペース27ミリみたいなで検索すると、あれ27ミリで処方される薬ってこれじゃないのみたいなね、そんなわかるんじゃないでしょうか。そんなわけでね、私今27ミリの 薬をね飲んでおります。で、ただ今日ちょっと飲んじゃってるんだけど、ラジオある日は飲まないようにしてんの。なぜかというと、頭がすっきりしちゃってあのラジオってさ、結構頭の中とっちらかってて、その中から面白いのを引っ張ってきたりするんだよね。で、結びつけながら喋るんだけど、頭がすっきりしちゃってると持ってくるものがないんだよね。結局いつもの状態ってさ、頭の中ブワーってなってんだよ。いろんな言葉がさ、もう入り乱れてさ、ドカーンってなってんの頭の中。それをね、なんか紐解きながらさ、ピックアップしてピックアップして、つなげてつなげて喋ってんのね。だけど頭整理されてると、うわーってのはないんだよね。スーンとしちゃってんの。だから話広げらんないんだよね、多分。まあ、そんなわけで、私この月曜日はね、薬飲まないっていうね、風にしておりまして、心療内科の先生にもね、週に1回はちょっと薬飲まない日作りたいんですけどってね、それ許可もらってますから。なんかアイデアが出なくなっちゃってつって、まあ、そんなねお話しましたけどもね。まあ、そんなわけで1月からね通っておりますが、今はね月に1回かな、それで、薬だけもらってる感じでございます。まあ、そんなところだね。うん。じゃあ、あとはね、じゃあそれに関してもコメントいただいてますかね。薬のね種類に関してはね言ってないと、そういうちょっとコメントもいただいております。よかった。じゃあ27ミリだけのねヒントでよかったと思いますけどもね、コメントとして、27ミリってパルさんのあれの大きさってねいただいてますけど、27ミリって、27ミリってポークビッツよりもちっちゃいじゃない話だからね。かといって俺27センチだとも言えないしね、12センチですね、ちっちゃいのかな、まあまあまあミディアム、ちょっとちっちゃいね、なんとも言えませんけどもね。あとはね、まあそんなところでしょうかね、あんまり触れずに行きますけどもね。まあ、そんな1月でした。だから新しいことは本当に心療内科ぐらいだったんだよね。で、2月なんだよ。2月に結構いろんなことを始めたんだよ。で、何をしたかというと、皆さんお待ちかね、ピクシブファンボックスっていうのをね始めましたね。1月からすごい結構準備してたんだよね。で、それでようやくなんかいざやろうってなって、開始したのが2月の6日から、多分ピクシブファンボックスね、開始してるかと思います。で、これピクシブファンボックスってなんぞやって話なんだけど、まあ、会員制、有料会員制のなんかサービスみたいなところなんだけど、一応ね、このパル内藤の童貞ネット応援してもいいよっていう人はちょっとね、会員様になっていただくと。で、会員に関しては100円、300円、500円、5000円のねコースがあって、まあ、別にどれも変わんないんだけどもさ、気持ちね、お金という名の気持ちがちょっと違うだけであって、それでそれ入ってもらうと、まあ少し有料じゃないとね、見れない限定コンテンツがね、なんかちょっとあったりしますよみたいなことを歌い、2月からそんなの募集かけたんですが、実際にちゃんとした特典として配信し始めたのは、いつからですか。4月じゃ、6月からとかかしらね。 まあ、そんなところなんだけどもさ、そうだね、その前はね、あのメモ帳、この昔からね、私ラジオするときにネタ帳つけてやってるんだけども、過去のネタ帳を、アップするとかね、そういうのはねちょっとずつしてたんですけどもね。で最近ようやく、ラジオとしてパルナイトーの黒歴史からこんにちはっていう、まあ、過去のラジオを振り返る、そして過去の日記を振り返るってね、この二部構成でやっているその新しいラジオをね作りまして、それを有料コンテンツとして今配信をしております。ただあまりまだ好評ではないみたい。ちょっとねコメントとかね、なんかツイッターとかでねいろいろいただく中で、私が感じるにはまだ好評じゃないのかなって思ってるので、まあ、これからね、まあ、月に最低は1回、できればだよ、これ努力目標なんだけど、できれば毎週本当はしたいなと思ってんだけど、少なくとも月に1回は配信していきたいなと思っておりますんで、あとはもうこれは数こなして面白い感じにねなっていくのって10回20回超えてからだと思うからさ、最初はねやっぱちょっと助走の感じで、ただやらないと面白くなっていかないからっていうのもありますんで、このパル内藤の、黒歴史からこんにちはね、ちょっと今有料配信でやっておりますんでね、よかったらピクシブファンボックスの方をね覗いていただけたらと思いますんで、ピクシブファンボックスのページに関してはあのパルナイト .com っていうねあのホームページございますんで、そこからね、メニューの一番右側かなのところにあの有料会員のサイトっていうのはちょっとね項目あるんで、その中入っていただくとでリンクが書いてありますので、そこからね見ていただくことが可能となっております。ぜひよろしければこの機会にね入っていただけたらね、パルナイト喜びますんでね、お願いいたしますと。でそんなのはピクシブファンボックス2月ね満を持してやったわけなんですけども、もう一個ね、マネタイズマネタイズってずっと言ってましたか私ね、まあ、2018年ぐらいからかな、ずっとマネタイズって言ってて、で、本当にもう2019年の抱負として、まあ、いろいろね私言っていたのが再構築っていうねことを掲げて、今年の抱負とさせていただいてましたけども、再構築とは何ぞやというねところで、これまでずっといろんなね、まあ、ラジオでやってきましたよ。10年間ポッドキャスト配信して、その前もねまあ10年ぐらい日記つけてたりとかしてね、でも結局日記書いてもラジオやってもお金にならんと、これはちょっとやり方変えないといけないんじゃないかと、お金儲けたいんだったらね、だからやることはそんな変わんないんだけど、その配信の仕方を変えるとかね、あとはちょっともう少しお金が入る仕組みを作るとか、そういうやってきたことはあんまり変えないけどもちょっと構築し直しましょうみたいなのを掲げてね、2019年ねやっていこうと思っておりましたから、その中の一つがねピクシブファンボックスであり、そしてもう一つのバリューなんだよね。バリューって皆さんね、YouTuber のヒカルさんとかがねちょっとやらかしたね大騒動がありましたけどね、バリュー騒動ってのはねありましたけど、そのバリューです。で、まあバリューって結局何なのっていうと、人が会社になったようなもんなのかな、イメージとしては。ね普通会社があって株があってみたいな感じだけど、まあ人がいてバリューがあるみたいな、そんなイメージに近いのかもしんないね。だからその人に対して、ナンバリューっていうのが発行されてて、それを応援してる人がそのバリューを買ってね、その人のバリューを買って、それでその人の価値が上がっていくとバリューも上がっていくみたいな、そんな仕組みなんだけど、でそれを申請して 昔申請した時はね、通んなかったんだけど、今回私ね、マジでやりますぜみたいな感じでね、申請したら見事通りまして、で現状ですね、100バリュー発行されていて、1バリューが 0.002 ビットコインになっております。ちょっと日本円だとでちょっと話しますけどもね。なんで 0.002 ビットコインかける100バリューなので、総資産っていうのかな、今のパル内藤のなんか総資産っていうか、それに関しては 0.2 ビットコインになります。で今のビットコインの金額から換算すると、約日本円で24万円になります。時価総額っていうのかなになります。でただ誰もパルナイトのバリューを購入はしておりません。発行されただけだから、もうなんだろうな、株式ね、株式会社にしました、上場しました、誰も買ってませんみたいな、そんな状態でございます。株主が俺だけみたいな感じなのでね、これもどうにかしていかないといけないなと思うんだけど、だから一応24万円分の価値は出したんだよね、ドカンと。マネタイズは一応成功したっちゃしたんだよね、一瞬。ただこれ誰かに買われないと、そのスタートラインに立ったんだけどね、スタートしてないみたいな感じなので、これもせっかくね発行してもらったんだから、なんかうまい感じでねやっていかないといけないなと思ってるんですが、なんかねどうやってくのがいいんだろうと。やはり毎日のようにね、なんかいろんなことをアップしたりとかねしないといけないのかなって思うんだけど、わかんないんでね、わかんないっていうか、あっちもこっちもって感じになっちゃうじゃん。ツイッターやって、まあ、Facebook やってないからな、あんまり。Twitter やって、インスタやって、で、Pixiv ファンボックスやって、バリューやって、ラジオやって、YouTube やって、みたいな。いや、どれ手つけていいのよって話になっちゃうから、ただでさえね、物事ね、やるのに腰が重くてしょうがないのにさ、それがなんか6つも7つもさ、やることがあったらさ、あ、もうどうすりゃいいのってなっちゃうから、やっぱね、一本に特化しないとね、良くないなと思ってはいるんですけども。ちょっとピクシブファンボックスとね、バリューに関しては、ちょっと今後、ちょっとどういう風にやっていこうかというのはね、考えなくちゃいけないところかなと思っておりますが。まあ、ピクシブファンボックスに関してはこれまで通りね、特典の方はね、配信していきたいと思いますし、まあ、バリューに関しても同じ方法でね、バリューを持ってくれてる人に関しては特典のね音源をアップする、ね、そんなこともちょっとしていこうかなと思っております。全く同じ内容でね更新していければ、まだ私みたいな人間でもね、ちょいちょいとやっていけるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そんな感じでね、二つはちょっと私のようやく考えてね実行した、マネタイズというところでね、2月をちょっと頑張ったかなと。で他にも2月やったこととして、Uber Eats、 これまあマネタイズっていうのかちょっとわかんないけどもね、Uber Eats をね2月から始めましたね。で2月10日に1回だけやって、その後3月4月とやったんだよね。で2月の10日がお金がね一回だけ配送したんで、2月は635円稼ぎまして、3月は7520円で、4月が6656円と、計ね5日間やりまして、でこれにプラスしてデポジットっていうの、Uber Eats の人がさ背中に背負ってるセイントクロスみたいなのあるじゃない、あれでさ8000円すんのよ。その分がちょっと引かれたりしてるんでね、そこの分は またそのセイントクロスをね、ウーバーに返せば8000円返してもらえるんで、まあ、この分の稼ぎっていうのもね、含めて考えるとなんですが、合計で 22,176円だね。稼ぎました。ね、デポジット含めね。ただ、自転車レンタルしてね、やってたんで、自転車レンタル代がですね、これ日割り計算になってるんであれなんだけど、だから2月は中途半端、3月はフル、4月は中途半端みたいな感じで、合計で、自転車代が9432円となっておりますんで。だから、まあ、差し引きでね、プラスになってるのが13000円分ぐらい。しかもそっからね、8000円はまだもらってないね、デポジットだから。さらにそっから8000円引かれてみたいな。だから現金としてちゃんともらえてるのって、残ってんの5000円ぐらいなんだよね、ウーバーイーツ。これまでやったので。ただ、私、7月中盤からね、またウーバーイーツ再開する予定でございますんで。まあ、転職活動をね、今しておりますけども、まあ、それが決まるまではね、ウーバーイーツ頑張ろうと思ってますから、これはね、ちょっと引き続きやっていきたいと。ね、これに関しては、まあ、やったらね、YouTube でも、あとは、まあ、ラジオでもね、ちょっとお話ししていきたいと思っておりますので、これ引き続きやっていきたいと思っておりますと。じゃあね、あとはですね、コメントもいただいておりますが、ね、コメント、ちょっと待ってくださいね。YouTube のね、コメントばっかりをちょっと追っていて、掲示板をね、ちょっと見て今いなかった。ちょっと掲示板も見たいと思うんですけどもね。掲示板はね、もう誰も書いてないと思いますけどもね、書いてる。書いてくれている。ありがとうございます。ちょっと読んでいきましょう。ちょっと終えてなかったですね。ラジオネーム。ラジオネーム羊がいる水族館さん。どこだろう。いや、計算合わないぞ、パルさん。5月4日時点で26万4700円投入してるぞっていうね。5月4日から7月1日までで1万円しか買ってないのっていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。これ競馬の件ですね。あのね、多分そうじゃないかな。1万円、ちょっと待ってくださいね。投資がだ、1万5000円ぐらいだよね。投資額が27万9800円、競馬では投資していたので、5月の4日時点からプラス1万5000円ぐらいなんだよね。だから5月と7月だ、5月6月合わせて1万5000円ぐらいしか多分入れてないと思うよ。そのぐらい控えたんだよ。本当に 1,2,3月やりすぎちゃったから控えたの。そんなもんだと思うよ多分。まあ、もしかしたらちょっと誤差があるかもしれないけど、基本的にちゃんとつけてるから、そんなことはないかなと思ってますね。まあ、若干の誤差はありつつもほぼ変わんないと思いますよと。で、あとはね、いただいたお便りで、ラジオネーム、ラジオネームないですけどもね、853番さん、うだうだうるせえな、パチスロやるのにくだらねえ理由つけんなよ、ウジ虫が。やりたけやれよ。通貨。もう通貨とかさ、ね。ちょっと私、何ですか。よいしょ。やりたけやれよ。ね。バカが、通貨バカが、さえずるのがムカつくわ。というね。お便りいただきました。ありがとうございます。悲しい。ね。うだうだうるせえなって言われてね。まあ、パチスロやるのにくだらねえ理由つけんなよっていうね。まあ、そりゃそうなんだけどさ。まあ、しょうがねえな。ね。理由つけちゃうんだから、それはね。物事、何に対してもね、やっぱり理由つけてやりますから。だから、ね、スロットであれ、ね、なんであれ、 ね、理由つけちゃうなってところでございます。じゃあね、あとはいただいております、ラジオネーム、多分同じ人かな、うん、同じ人だね、855番さん、人様から金取ることの重大さが分かってないな、本当にクズだなこいつ、しかもせこい小銭集めに就寝する小悪党、小物感が半端ない、マジで笑える生き物ってね、いただきました。ありがとうございます。これが掲示板な感じするね。懐かしくなってきましたね。でもこんな言い方してるやついなかったけどね、そこまでね。でもね、今日は掲示板読んできますから、いるんだよこうやってね。でもしょうがない、ギャンブルに関してとか、まああとお金に絡むことに関してはね、やっぱりこういう意見もね来ちゃうよね。あんまりなんだろうな、でもまあまたね、言い訳言い訳ってなっちゃうんだけども、こうやってラジオをねしてるのもさ、まあいろいろとねネタを探してさ、毎週、まあそれ面白いかどうかは別としてね、皆さんのなんか好みに合うかは別としてなんだけども、何かしらね挑戦したりとか体験したりとか潜入したりとかいろいろあるわけじゃん。それで多少なりともね、私もねお金かかってますからね。だからそういうところに対してさ、まあパルいつもそうやってね、どっか潜入してお金かかってるからと、じゃあラジオね今後もなんか新しいもの見つけてね、タピオカのドリンク飲むにもねお金が700円かかるんでしょうと、じゃあその分出すよとね、その代わりラジオ面白くねこれからも続けてねっていう、あくまで応援のね、応援のやつだからさ、でただ応援してもらうだけじゃ悪いなっていうところだから、やっぱりこっちもねそのお返ししたいなっていうことで、何かできるものないかなっていうと、まあ、ラジオしかないなと思って、で有料会員のね人にはラジオを提供しているっていう、そういう感じなのでね、なんだろう、売ってるわけでもないじゃない、今の段階ではね、ラジオ売ってますよみたいな。だからそれをね、1ヶ月で聞き放題なんで払ってくださいねみたいなのではなくて、応援だからあくまでね、そういうところでございますよね、そういうところがクズなんだよってね言われそうでございますけどもね。じゃあそんなねところでございました。じゃあね、このままのペースでいくと終わんねえからね、これはねちょっとサクサクといかないといけませんね、スペシャルとはいえ。であとはですね、そうだな、2月始めたこと、YouTube の投稿を始めました。これもね、マネタイズですね。YouTube でね、1000人の登録者がいったらね、動画に広告が貼れますよって。で、広告が貼れればね、お金が入ってきますよ。チャリンチャリンつって。で、それを夢見て私ね、YouTube 始めるにあたり、なんか照明を買ったりとか、ね、照明の、スタンドを買ったり、照明自体を買ったりとか、あと照明のソフトボックスっていうのを買ったりとか、ソフトボックスディフューザーってやつね、買ったりとか、いろいろして、あとは、ね、ビデオに関しては iPhone でね、撮るっていう風にちょっと決めたので、iPhone 用のね、ちょっと三脚買ったりとか。そんなんでね、いろいろ買ったんですが、そこまで金額いってなかったんだよね。 iPhone 用の三脚が1800円と照明が2つで8000円、すごい安いところ見つけたんだよね。本来今 Amazon で買うと1万円すんだよ、この照明1個、2個買うと2万円すんの。なんだけど2個で8000円っていう、すげえうまい買い方をしました。あと照明のスタンドが2本で3000円とか、あとソフトボックスディフューザーっていうのがなんかね、照明ってそのまま焚くとさ、なんかすごい光がバッチバチだからさ、そこになんか被せるやつがあるんだよね、 ちょっと柔らかくしましょうっていうね。それがでも2000円とかだから、そんなに、あの、機材代はね、かかってなかったなって、ところで。で、そんなんで準備したりとかして、結局最初の投稿に関しては、2月3日に、あの、柴犬カフェに行ったみたいな。そんな謎の動画をアップしたのが最初で、そっから私、ね、2月、3月、4月、5月、6月とね、アップをね、続けておりますがね、もう何をアップしていいかもちょっとわかんなくなってますから。途中ね、辛いラーメンシリーズなんてのをね、10個ぐらいあげましたけどもね、どうなんでしょうかみたいな。ね、そんなのもありましたからね。まあこれから、もうすでに買ってあるんだけど、1個ね、辛いカップラーメン買ってあるんですが、まあそれもね、やりつつ、でもできれば早い段階でね、〇〇系 YouTuber という、ちょっと少し専門性を高めたね、YouTube の動画をアップしていきたいなと思ってはいるんですけどもね。まあそうそうね、そういうの見つかるもんでもないんだよね。ヒカキンだってね、あの、ビートボックスつってずっとやってたのに、結局今違う形でやってるじゃない？なので、まあいろいろとね、手出してみないとわかんないなっていうのはあると思うんだけど、ただ、〇〇系 YouTuber って、ね、どういうのにしていこうかななんてことを考えながらね、やっていかないと多分たどり着けないと思うんで、そこだけはちょっと意識してね、今後 YouTube やっていきたいなと思ってますんで、これからもね、続けていきます。 YouTube に関してはね、もし仕事をね始めたとしても続けてね行こうと思ってます。ちなみに始めた時2月3日時点ではチャンネル登録者数が250人ぐらいだったんだけど、今日の時点で347人になっております。約100人ぐらいね、増えました。まあ、2月頭からだと考えたらね、5ヶ月間で100人。伸び率が悪い。ねえ、まあ、そんなわけでね。しかもね、別に新規で、でもいるんだよ。新規で、YouTube で、ね、パルナイトのことを知って、それでラジオ聞き始めてくれたって人もいるんだよね。だからさ、そんなね、いいものですよ、YouTube、やっぱりね。見てる人多いってことだからね、それだけ。なんでこれからもね、伸び率は悪いかもしんないけど、少しずつね、頑張って、1000人、2000人、5000人、1万人とね、ちょっと増やしていけるように頑張っていきたいなと思っておりますと。そんなのが、ね、ありまして、で、YouTube と合わせてその YouTube ライブ、このラジオをね YouTube ライブで始めたっていうのも多分2月の18日ぐらいからやってます。なんでそれまではね、ネトラジっていうのでやってましたけど、ネトラジでね、ほんとに10年やってきたんだけど、ネトラジじゃお金にならんとね、やっぱ再構築して、ね、配信スタイル変えないとなっていうことで、で、いろんなところをね、探しましたけどもね、ふわっちとか、ショールームとかね。でも結局 YouTube ライブかな、ということで、まあね、問題点はあるんだよ。そのバックグラウンド再生ができないっていう。YouTube 自体を開いてないと、音がね、消えちゃうんだよね。だから、本当は裏でね、YouTube ライブ再生しながら、ね、このラジオ生放送再生しながら、みんなね、なんかネットサーフィンしたりとかさ、パズドラしたりとかさ、本当はしたいところだと思うんだけど、それはできないんだよね。そんなのがね、ちょっと問題があるかなとは思ってるんですが、まあね、今の状態では、ちょっと YouTube ライブでやるのが一番いいかなと思ってますんで、まあ今はね、一旦、この形で落ち着いたということにして、ね、今後も、まあ、ネトラジには多分戻らないと思いますけどもね。YouTube ライブもしくは、まあ、ふわっち、ショールームなんかね。あと他に、いい配信のサイトだったりとかね、サービスが始まったら、まあそっちでね、ちょっとやってみたいなとは思っておりますと。まあそんなところだね。あとは2月はパルナイト.comっていうサイトを立ち上げましたね。もともとあったんだけど、 完全にリニューアルしたんだよね。で、そんなのが2月、結構ね時間かかったんだけど、蓋開けてみるとね、なんだこりゃみたいな感じになってるね、今見るとね。なんでね、結局作ったはいいが続かないっていうパターンね、いつものやつと思って、まあ、そんなところでございました。あとは、2月になってメルカリを始めたね。2月8日ぐらいからね、メルカリをね始めまして、ちゃんとね出品してさ、本とかさ、断捨離だよね、押してみて。でね、今んところね20点売りました。漫画とか、あといらないおもちゃとか、なんかいろいろあって20点売って、で利益、その売った金額から配送料とか、あと手数料とか、その引いて残った利益が7086円になっております。結構ね、いい金額なってるよね。ほんとこれこそチリツモじゃないけどさ、捨てちゃってもいいかななんて思ってる本とかさね、そんなのが売れて、でコツコツ売れて、この金額だからさ、まあ良かったかなとね。でこの金額で、でこのお金でなんか他のさ、なんかちょっと欲しいものをね買ったりとかしておりますんで、まあそんな感じで、本当に2月はね、その1月からいろいろとね考えに考えて、で2月にいっぱい実行して、あの一応スタートはしましたみたいな、2月にいろんなことがスタートしましたみたいな、で結局続くのはどれみたいなね、そんな感じでございましたけどもね、まあいろいろとね始めてみた2月でございましたと。で、あとはね、いただいているちょっとコメントもね読んでいきましょうかね。ラジオネーム、ラジオネームはあれですけども、いいのかな、田中太郎さん、恩着せがましいって辞書で調べたらいいってね、いただきました、ありがとうございます。ね、恩着せがましいとかね、ね、まあそうなのかな、そう思う人もいるんでしょうね、そう書くってことはね。恩着せがましいとか言わないでよねえ。まあ俺もね、好きでこうやってラジオやってるからさ、多くの人に聞いてもらえたらいいななんて思ってはいるけどもさ、その反面さ、やっぱりね、それだけラジオやってるんだからさ、ちょっとねえ、マネタイズできるんだったらやっぱしたいじゃない。それがね、別にリスナーの方からもらうとか、あとはその YouTube でね広告でもらうとか、いろんな方式があるけどもさ、なんかしらの形でさ、私も無職だからさ、ちょっとね銭が欲しいじゃない、やっぱり。したらなんかうまい方法ないかなって模索するのはね、まあ、仕方ないことですからね。そんなところでございますよ。じゃあね、他にいただいているね、コメントで、稼げるイコール不労所得ではないんだよってね、いただきました、ありがとうございます。うん、不労じゃないよね、ラジオやってるし。ラジオ結構大変なんだぜ。ね、自分でもちろん楽しんでやってはいるけども、やっぱり、毎週、ね、なんか面白いことないかなーって調べて、で、それ行って体験して、不老かっていうと、まあ、多少動いてるかなーとは思ってるんだけどね。まあそこはね、やっぱエンターテイメントはそこ見しちゃいけないと思いますけども、ね、この感じ。この感じがなんか昔の感じが少ししますけどもね。あとはね、いただいてます、コメントで、親今日はチャット欄読むのねってね、いただきましたね。その通り、今日はスペシャルウィークということでね、チャット欄もねコメントの方読ませていただいておりますんでね、まあ、よかったらあのラジオネーム書いてね、その後に、コメントをね残していただけるとね、ちょっと読みやすいなと思いますから、よろしくお願いいたします。あとはですね、ちょっと他のでお便りですかね、掲示板の方もちょっと見ていきましょうか。掲示板が、いただいてます。 ラジオネーム500、じゃあ859番さん。パルさん、タピオカ飲むのが潜入取材なのか、あまりにもハードルが低すぎないかってね、いただきました。ありがとうございます。38歳の無職のおじさんがだよ、女の子しか並んでないタピオカ屋さんに並ぶんだよ。ハードル高いって。そもそも外に出んのもハードル高いんだからさ。そんな人がそこ並んだらハードル高いって。ね、そういう風に思ってもらうと、あ、なんか、ね、何をするのもハードル高いやつが、ね、ちょっと、一段抜かしてタピオカ屋行ったんだ。ね、頑張ったな、パルさん。そんななんか、初めてのお使いみたいな感じでね、見ていただけるといいんじゃない？その、いい歳した大人なんだからさ、とかって言うと、ね、もうそれはもう、悲しい世界ですよ。もっと、ね、初めてのお使いみたいに、もうちっちゃい子供がやってると思って見てもらうと、あ、頑張ったじゃん、ってなるじゃん。平和じゃん、その方が。そうしてもらうと私もいいかな。そのぐらいのことしかできないから、俺もさ。そんなところでございますよ。あとは、いただいてます。ラジオネーム、861番さん。パルさん、羊さんのお便り全部読んでやれよ。都合悪いとこスルーするとか、さすがに格好悪すぎですよ。メールも来なくなり、ネタ切れで掲示板も読むって短歌切るなら、あんまりみっともないことするのやめた方がいいですよってね、いただきました。ありがとうございます。全部は読めないのと、あとちょっと選ばないといけないものもあるじゃない。ものによってはさ。だからさ、その、掲示板って難しいんだよね。全部読んでさ、把握してから読めるわけじゃないからさ。なんとなくね、この内容はみたいなさ、ところだですけど、じゃあちょっと、どれ読むんだ？じゃあ、羊がいる水族館さんからもらっている、いくつかね、どれが一番いいんだろうな。さっきの、ピクシブファンボックスのね、その特典のラジオについて、いただいてますけどもね、ラジオネーム羊がいる水族館さん。できるかどうかわからないよ。でも、努力目標で月1回更新。どんだけ下方修正してんだよってね、いただいております。まあ、ねえ。だから月4回ってさ、言っちゃうとさ、月3回だった時にさ、すげえ言うじゃない。4回って言ったじゃないですか、みたいな。だから、月1回って言って、ハードル下げて、月3回更新みたいだったらさ、お、言ってたよりも多いじゃないですか。なるじゃない。しょうがないじゃん。そうやってやっていかないとね、やっていけないんだよ。すげえ言われんだもんだって。めちゃくちゃね、4回って言ったでしょみたいな。嘘つきみたいな。言われるからさ。嫌なんだよね、もうね。そういうやりとりが。なんで、もう月1回。ね。で、多かったら、ね、いいじゃない。ね、誰も、ね、損しないじゃない。多く言ってさ、少なくなったらさ、ね、俺も、ああ、少なくなっちゃったと思うし、リスナーの人も、なんか言ってたのと違うじゃん、少ないじゃん、なるけど。少なく言ってて多くなった分には、ねえ、いいじゃん。誰も損しないじゃん。っていうことでさ、そんなね、世界を私目指しております。あとは、羊狩り水族館さん。なんでデポジット返却金も稼ぎにカウントしてるんだってね。いただきました。ありがとうございます。こちら、さっきのね、ウーバーイーツでございますけどもね、デポジットの金額、そのね、バック代ね、バックに関しても8000円なんだけど、結局、なんていうの、返したら戻ってくる金額だからさ。だそこはね、一応、8000円分でね、カウントしております。一応もう俺のお金だからさ、そこさ。現金になってないだけ。ね、だからその投資したバッグが手元にありますっていう感じだからさ、いつでもねお金にか返却できるんでね、それはお金としてカウントしておりますというところでございますよ。 で、あと、そんなもんじゃないですか。ね。もう、次行きますよ、私ね。うん。じゃあ3月。こんな感じになるんだよ。掲示板とかコメントとか読むとね、懐かしい感じしますけどもね。だから全部はやっぱし読めない。ね。まあ、そんなわけで。じゃああと3月なんですが、これスペシャルウィークだな、ほんとな。3月はですね、転職活動しましたよ。で、3月から始めて3、4、5、6と、4ヶ月間転職活動して、で、今ですね、合計で9件応募しましたね。で、その中の内訳は、2件が何も返信が来ないっていう、ちょうどゴールデンウィークの時に送ったんだよね。それもあってなんか紛れたんだかなんだかわかんないんだけど、返答がないっていう。ちょっと今までで考えられないんだけどね。結構大きなところだって、大きいっていうかちゃんとしたところだからそんなことありえないと思うんだけど。で、2件。ね、それでゴールデンウィークに送ったやつがスルーされましたと。ね、ゴールデンウィークに送る俺なんだけどね。で、あと、3件は書類審査落ちでした。送ったはいいけどもね、ご縁がなかったようでっていうふうに言われました。で、あと3つが面接をしたんだけども、ご縁がなかったということで、3件落ちましたと。で、1件、9件目に関しては、私、ちょっとね、面接の日程をって話がね、向こうから来たんだけど、辞退したのが1個あります。ちょっとね、いろいろと送った後にね、思い直して、うん、これじゃなかったな、つって。申し訳ないと思って。で、辞退しまして。で、合計で今まで9件。ね、ちょっと受けまして、一応まあ全部落ちましたと。いうところなんですが、まあ、ようやくね、私も半年就職活動をしまして、どういう方向の仕事にしようかなっていうのはね、固まったので、この下半期に関してはね、しっかりと、まあ、就職活動しましてですね、で、7月中に決めて、8月から働きたいのが希望なんですが、まあ、それができなかったとしても、9月いっぱいには遅くとも働けるように私やっていきたいと思いますから、もう来週からはもう面接に行きました、面接に行きました、ウーバーやりました、面接に行きましたと。ね、そんな感じになるんじゃないかなと思っておりますんでね。ようやくまたパルナイトがね、ちょっと社会に復帰するという感じになるかなと思いますけどもね。たださ、思うのはもう普通の幸せはあんま求めちゃいけないなって思ったんだよね。この前の仕事辞めた時にさ、もうね、人のいわゆるみんなが言う幸せみたいな形、それはもう俺にはちょっと無理だなって思ったんだけど、またなんか繰り返そうとしてんだよね。多少真っ当な仕事についてさ、真っ当にお金を稼いでさ、また真っ当になろうとしてんだよね。それね、また繰り返すやつだなーって思ってんだけどさ、なんかね、結局こっち戻っちゃうんだなーって思うし、まあそういう仕組みなんだろうね、社会というか。やっぱり、うん、そんなことをちょっと考えてます。あと、3月他にしたことといえばですね、ホリエモンのメルマガをね、撮り始めました。3月4日ぐらいからね。そんなのね。ただ6月、3、4、5月はちゃんとメルマガ読んでたんだけど、5月からですね、じゃあ5月、6月からか、ちょっと読んでないっす。だから5月中に解約しようと思ったんだけど、解約し忘れちゃって、6月もね、まだ契約してるところなんでね、多分6月末で解約すると思います。読み切れないんだよね、長くてメルマガが。 そんなんでさ、まあでもね、ちょっとその社会復帰するにあたってホリエモンのメルマガとかを読んでると、まあそれなりに頭の体操にもなるし、新しいニュースも入ってくるし、いいんだよね。だから社会復帰ねするまでちょっと情報入れるっていう意味でもね、本当は読んでた方がいいのかなと思いますから。まあ今月はね、もう会員の状態でございますから、まあなんとか全部読んで、で読んだ上でね、いろんな面接とか受けてね、それでまあちょっとホリエモンのメルマガからね、拝借したね知識をね、ちょっと出していこうかなと思っておりますけどもね。そんなのが3月。他はね、ラジオいつも家でやってるんだけど、インターネットカフェでね、収録をね始めたんだよね、3月から。で、まあ理由としては、ちょっと隣人がね、今住んでるね部屋の隣人がちょっとなんか気になっちゃうというかね、そういうのもあって音が結構ダダ漏れだっていうことがあってね、で家でやるのはちょっともう結構きついと、でネットカフェでね始めたりとかして、もう毎週のように違うネットカフェに行っては、ここは防音がどうだとかね、ああだこうだ言ってやってましたけど、まあなかなかいいところに巡り会えず、で一応もう最終手段として、もうその自分の部屋をね、防音対策をねちょっとがっつりやって、それでまたね自宅から配信をね今もやっておりますという感じなんだけど、なんか若干ね防音対策がね、なんかどんどんどんどんなんか強度が弱まってんだよね。最初の頃はさ、廊下の音とかあんま聞こえないなっていう感じにできたんだけど、最近めっちゃ聞こえるんだよね。だからなんかまたね対策しないといけないかなと思っておりますけども、まあ何かとね手の届くところにねいろんなものがある状態だと、なんか忘れ物もないからね。ネットカフェだとさ、家になんか忘れ物しちゃったとかっていうとさ、家まで帰ってね、それでネットカフェ戻って配信とかもありましたからね、そういうのはないのがやっぱちょっと安心かなとはね思ったりはしますね。そんなね 1,2,3 月でございました。長いね、なかなか長いでございますけどもね。あとはね、じゃあ他にお便りをいただいておりますけどもね、お便りちょっといくつかですね、YouTube ライブの方にねお便りをいただいてるんですけども、内容がですねちょっと卑猥なことが書いてあるとですね、メッセージ、このメッセージ表示しますか、はい、いいみたいなですとね、アラートが出ちゃってね、今それをちょっと処理してましたけどもね、どんなことが書いていたかというとですね、ラジオネームさくらさん、チンコからタピオカ出るまで飲んできなよってね、それはね YouTube に止められますよね、まあ、そんなところでございますけどもね。他にもねいただいてます。どうも僕ですさん、タピオカ変態おじさん出動ですなって、ね、とか、あとはお便りいただいてます。これ読んじゃっていいのかな。ラジオネーム神山優作さんね、まあチャット出てるからね、社会人じゃないから時間をかけたから働いたとは決してならないのが辛いところだね。ニーズを探ってその結果を放送に反映して、その結果を出さないと無意味な世界はパルさんには厳しすぎるのではっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、厳しい結果を出せっていうのはね一番俺にとってはね厳しいからね。ラジオでもなんかメインは基本的に家庭の話をするじゃない、そこに行き着くまでの話がメインでさ、で結果どうだったかってあんま二の次じゃない、大体。だからね結果ってなるとね、俺が一番ね苦手とするところなんだよね。苦手というかどうにもならないところっていうねところございますけどもね。あとはラジオネームどうも僕ですさん、パルさんの目標はハードル低めが心地いいです。 好きなことだけして生きていく、ね、いただきました。ありがとうございます。うん、低めで、ね。ちょっと低めでいきたい。ね。他にもね、好きなようにやればいいんじゃないですかね、とかね。いただいておりますから。ありがたい。ね。そんなところでございますけども。あとは、いただいてます。そっか。さっきのね、転職活動とかの話なんですけどもね。外資とかなら、普通に音沙汰なしとかもあるよってね、いただきました。外資だったかな。外資じゃ、なかったけど、まあなんか勢いのありそうな会社ではあったから、若干そういう気はあるのかもしれないね。で、あといただいてるコメントとかは、そうだね。断捨離突き詰めて、生活保護受給配信者目指してみたらってね、いただきましたけどもね。うん、生活保護は、できる限り、ね、しない方向で、頑張っていきたい。で、そこはね、まだね、違うかなと思ってます。もうちょっとね、頑張りたいと思ってますよ、人生。別に、生活保護の人が頑張ってないってわけじゃないんだけど。俺はね、もう少し、生活保護を受ける、ね、まで、ギリギリまで、ね、なんとかして、ね、やっていきたいと思っております。じゃあね、あとは、ラジオネーム神山優作さん。就活8連敗ってなかなかできないことだと思うから、むしろそれをネタにして、リスナーの客観的な意見をもとに自己分析とかしたらいいのに。ちなみに、パルさんの地頭だと一人で脳を使っても。だから友達とでもいいから会話で脳を使った方がいいと思うよってね。答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。一人だと一人ごとだからね。所詮ね。頭使ってるかって、まあ、使ってはいるけども、人とのね、会話の頭の使うのとね、脳がね、ちょっと違うと思うからね。だからまあ、週に1回ぐらいはね、友達と会って、ね、ちょっとおしゃべりしたりとかしてるからさ。だから、少しはね、それで脳を使えてるのかなと思ったりはするけどもね。あとまあ、就活8連敗はね、まあそうだよ、8連敗じゃ8連敗だね、もうね。でも、なんか、就職エージェントとかいるじゃない？転職エージェントみたいな。ああいう人と話すと、皆さん30社、50社受けて、それで受からないって人いっぱいいますから、パル内藤さん、そのぐらい受けてくださいねって言われるんだよね。そんな受けないといけないの？ね、ちょっと思ったりするんだけど。まあ正直、15社で受かるかなと思ってます。受かんのかな、こんなこと言って。だから、あと6社。6社受けて、受かるかなと思ってるんで、なので、やっぱ7月中、遅くて8月中には決まるんじゃないかなと。ね、私、思ってますから、15社超えたあたりで、ちょっとまじいなっていう感じがなると思うんでね。まあ、どうなることでしょうかね。まあ、それはちょっとラジオの方でね、お話をしていきたいと思っております。じゃあね、あとは、そうだね。ラジオネームどうも僕ですさん。2時間で3月の内容。6月到着頃には午前2時ってね、いただきました。ありがとうございます。そんなこともないんじゃない？ね。ラジオネームさくらさん。朝まで生放送ってね。まあ、でも、そんなならないで、もうね、4月、5月、6月なんて、6月なんて何もしないんだから。ね。まあそんなところでございますけどもね。あとは、できる限りね、ちょっとコメントとお便りとね、ちょっと読んでいきたいと思ってるんですけども。お便りが、これじゃないな。こっちか。ピコッとな。ね。ラジオネームさくらさん、さっきの、ピクシブファンボックスの ね、ラジオ配信の件ですけども、パルさん、自分で追い込まれなきゃできないって言ってるんだから、目標はせめて2回ってね、いただきました。ありがとうございます。まあそうだね、まあ追い込まれないとやらないっていうのは正直ある。だから2回にすっか。じゃあね、2回つって、もともとね、毎週やりたいなと思ってるぐらいのレベルではあるんだからね。じゃあ2回、前半後半で15日までに1回と、その月末30日31日までに1回の、その前半後半でちょっとタイミングは不定期になるかもしれないけど、その間でね、配信を1回ずつしましょうね。追い込みましょう。そこは追い込もうかね。そこちょっと頑張りたいと思います。で、できればね、もうちょっと多くなったらラッキーと思っていただけたらと思います。じゃあね、あとはいただいております。ラジオネーム、ラジオネームというか、なんかスルーしてるんですか私は。ラジオネーム864番さん、マジで852の書き込みをスルーですか。副収入については完全にだんまりですねっていただきました。ありがとうございます。何番？852番さんね。じゃあ読みましょうかね。もうそのさ、お便りはさ、そんな全部読めるっていうわけではないというところなんだけど、これかな。ラジオネーム羊がいる水族館さん、いや時系列合わないぞパルさん。パルさんが隠し事をするようになったのは去年末の退社のごたごたじゃない、2017年の7月に指摘された副収入疑惑からだよ、というお便りいただきました。ありがとうございます。まあ、これまで私できる限りすべてのことをね、オープンにしようということで、結構オープンにしてきましたよね。まあ、9割5分ぐらいオープンにしてきましたが、でそんな中やはり私思うところがあって、言うべきでないことってのはやっぱりこの世の中にはあるなって思って、でそれで、それが一番胸に刺さったというかね、すごい思ったのはその12月の末なんだよ。去年の仕事を退職するっていうところですごく思ったところで、気をつけようって思ったの。だから隠し事っていう表現もあれだけど、別にね、その全てが全てオープンかっていうとそういうわけではないんだけどさ、今さ、でもそれでもね、8割5分ぐらいはオープンにしてるんだけどさ、その中のね1割5分ぐらいがちょっとね、少しなんか言わなくなってきたかなってところあるんだけど、まあ、言うと周りに迷惑かかったりとかするから、だから言わないっていうことをちょっと決めたってところは正直あります。ただ、俺が少しそうやってね、隠し事じゃないけど、今までオープンすぎたところもあるんだけど、すべてをさらけ出さなくなったのはって表現だよね、隠し事じゃなくて。すべてをさらけ出さなくなったのは2017年の7月に指摘された副収入疑惑から。これがなんだかわかんないんだよね。どの副収入疑惑なんだかわかんないんだよね。ちょっとそこだけもう正直覚えてないので、言われれば多分すぐ思い出すと思うんだけど、もしね、このことだよってあれば、その時のなんか掲示板の書き込みとかでもいいですし、パッと貼ってもらえればね、そこはスルーしないでね、読みたいと思います。読んだ上で スルーするっていう可能性は若干ありますけども、一応、書き込んだ内容に関してはね、読んでいきたいと思いますよ。でね、あとはですね、もう次ちょっと行きますね。他にもまだありますから。今その3月まで行きましたね。で、3月終わって、4月。4月はね、まあ、仕事辞めてからパスポートを取りましたんで、ね、これまで私パスポート持ってなかったからね、初めてパスポート取って、まあ、旅行に行こうと。ね、台湾旅行に行きたいなと思っていたんですが、まあ、その前に、ちょっと国内の旅行行きたいなということで、4月に大阪行きまして、5月に台湾旅行と。ね、行きましたね。まあ、これまでね、仕事してる時にはね、なかなか行けないものでございましたから。だから仕事辞めてね、ようやくちょっと旅行行けたかな、というところでね。で、大阪ではオフ会もね、して、みんな集まってくれてね、すごい、楽しいひとときをね、過ごせたかなと思っております。で、なんかね、篠田山新地とか、ね、行きましたしね。で、台湾に関してもね、初めての海外ということもね、経験できて。で、向こうでね、ちょっとスペシャルマッサージのあるね、サウナに行ったりとか、そういうのもね、ありましたから。まあ、いい体験がね、この半年間の中で、ね、旅行、まあ、旅行の一つぐらいはね、やっぱしておきたいなと思うからさ、こういうロングバケーションの時はね。だから、ちょっと無理してね、若干りそな銀行にね、お金借りながら行ったところもありますけども、まあそれでもね、行っといてよかったなとは思っております。まあそれがでも4月だよね。4月、5月。あとはね、5月に、あやとりを始めて、ね、あやとりの講習会行って、あやとりの中級試験をね、初級、中級、上級ってあって、中級試験を合格しました。まあ、そんなのがありましたね。そのぐらいじゃない。他に思い当たることがないんだよね。なんか、仕事辞めてから、ね、この2019年上半期に始めました、みたいな。ものに関してはね、そんなないなと思ってて。ね。で、あとはですね、まあ月とかあんまり関係なく考えると、まあ風俗、この半年間でね、ちょっといろいろ行きましたけど、ハプニングバー行ったりとか、ね、さっき言った篠田山新地とか、あとは台湾のね、近年化サウナとか、あとは、イチャキャバとかね、そんなんいろいろと行って、全部ね、新しいものずくめでね、ただそういうのに行ったせいでね、私、今ね、性病検査をね、受けてる最中でございますけどもね、明日病院行って、採血、ね、して、で、当日分かりますから、結果がね。まあ、そんなわけでね、風俗遊びはね、ほどほどにと。オーラルセックスは、本当に、スキンをね、つけた状態でやっていただきたい。じゃないと、ね、やっぱり性病怖いですからね。なんでね、まあ皆さんもちょっと性病検査ね、受けたことないよって人いたらね、ちょっと受けてみるといいんじゃないかしらと、ちょっと思ってるんですけども。あとは仕事辞めてからなんですが、出会い系って言ったらまたいかがわしくなっちゃうけどもね、婚活の方をね、無職なのに行ってましたね。何言ったかっていうと、令和一発目に、ボーリングコンとかね、行きましたね。令和になったら本気出すっつってね、令和初日、5月1日にね、ボーリングコンって行ったりとか。あとその後は、エバコン、ね、行ったりとかしましたね。他にもなんか出会いの場所として最近ちょっとね、盛り上がっている、パブリックスタンド、通称パブスタってところに行ったりとか。あとは、そのマッチングサイトみたいなね、そのネットの、サービスで DNA コンパスっていうそういうサービスにね登録もしましたが、どれもうまくいかずというかね、 まあ、ボーリングコンに関しては、ね、誰ともやりとりは、ね、続けなかったのと。エヴァコンも、連絡来たんだけど、連絡ちょっとお互いにして、で俺のが最後になって、そっから2週間ぐらいして、連絡来たんだけど、もう2週間して帰ってきたやつ、もう別に俺が返すのももうあれかなと思って。返すのやめて、ね、とかね。ありましたけど。あと、DNA コンパスに関しては、休会しました。休む会員ですね。大会はしてないんだけど、休会しました。なぜか。まだ、やっぱ登録者数が少なくて、もう、マッチングじゃないっていう感じじゃなくてさ、わかんないよ。今キャンペーンやってるから、すごい今登録者数増えてるのかもしんないけど、まだ、俺がやった時はまだ少しそんなに多くなくて。なので、一旦休会しました。で、まあ、仕事とか始めたらね、もう一回、再開しようかなと思ってますけども、まあ、一回やって、ね、あ、こんな感じか、つってね、やめてしまいましたけどもね。まあ、そんな感じのところでしょうか。で、あとはですね、仮想通貨だね。これはもう、本当に1年半前からやってるものだったんだけども、ようやくね、この仕事辞めて、この半年で、少しね、復活の兆しをね、見せ始めてるんですけども、もともと、1年半前に、50万円入れたんだよね、仮想通貨に。いろんな通貨買ったの。仮想通貨のビットコインだとか、モナコインだとかね、いろいろ買って。したら仮想通貨ショックがね、すげえの来て、ほぼ、価値がなくなったんだよね。で、ここで、ね、コインチェックの、ね、コインチェックショックがあったりとかしてね。で、ほぼ価値なくなったんだけど、そこでみんな撤退したんだけど、俺そこで、50万円ぶっ込んだんだよ、もう一回。で、だから合計100万円ぶっ込んで、で、ずーっと持ってたの。でもさすがにお金なくなっちゃって、そこに日本円でね、9万円ぐらいだけあったから、9万円だけまで引き落としたの。だから、投資金額としては91万円だったんだけど、それが、91万円が42万円になっちゃったのね。少ない。ね。91万円が42万円になっちゃって、さあ、こっからどうするかっていうところだったんだけど、もう、あれよあれよと、この1ヶ月ぐらいで、ね、すごい伸びてきて。で、先週に関しては、一番いい時、42万円がだよ。128万円だったんだよね。128万円ってね、もうほんと3倍。一番悪い時の3倍になって。で、まあそんなね、でもいい時が続くわけではなく、ちょうどこのラジオ始める前にビットコインとかね、その仮想通貨見たら、113万円になってました。なので、まあ、もともと投資がね、91万円だから、それが、今113万円ってことなので、一応プラス22万円の状態でございます。まあ、どこまでね、持っているかとか、ね、どこで決済するのかなんて話もあるんだけど、先週ちょっと話したんだよね。150万円、130万円から150万円の間まで、多分一回ね、ビットコインに関しては行くだろうと。で、そこで一回落ちるだろうと。いうことをね、言ったと思います。多分先週の放送に残ってると思います。したら案の定、その通りになって、150万タッチしないぐらいのところで、そこ天井で、で、落ちてガツッと落ちて、今120円切るぐらいなってます。だからピークから考えると30万円ぐらい下がってるんだよね、ビットコイン。でも、私、ね、ちょっとその時、決断できなくてね、そのままホールドしたままだったんでね、何も変わらずずっと同じね状態で持っている状態なので113万円の状態でございますけども、今後ねビットコインどういう感じになっていくのかという予想ですけども、まあ おそらくあと2回ぐらい150行くか行かないかを繰り返すとは思うんだよね。同じような150行って120行ってみたいなのをあと2回ぐらい多分あると思うんだよね。でそこ抜けるとおそらく170万から180万の間とかになって、でそこで一回止まってまた落ちて150万切ると思うんだよね。でその後はわからんみたいな、そんな感じかなと思ってます。ただ150万いくかな、いかないかな、いくかな、いかないかなっての2回ぐらいあるかなと思うんだけど、それなくそのまま突き抜けて、次のアタックで突き抜けて170中盤ぐらいまで行っちゃう可能性もあるかなと思うんで、難しいよねっていうねところではありますけど、170万超えた時点で決済っていうのが多分今考えられる方法かなと思ってますけどもね。どうなんでしょうかね、この予想当たるのかな、ね、当たったらね、ね、どうだと、ね、いうことはね、言いたいと思いますけどもね。多分当たんないからね。当たったらこんなね、貧乏生活してませんからね。まあ、そんなところでございます。じゃあちょっとコメントをね、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、ね、こちらが、いただいてますのが、どうも僕ですさん。無職だからできる。朝まで生放送。無職編ってね、いただきました。ね。もう、そろそろ終わりますからね。普通に、そろそろ2時間ですから。計算通りなんでね。まあ、そんなところでございますけどもね。他にもいただいてます。ラジオネーム横に書いてもらうと嬉しいな、なんていう人も多いんですが、いただいてますコメント、プラス分は換金しといたらってね、いただきました。ありがとうございます。で仮想通貨ね、プラス分っていうさ、ものがなんか難しいよね。その仮想通貨持っちゃってて、その仮想通貨の評価額が上がってるから、で、日本円として高くなってるわけであって、だから、なんて言うんだろうね。なんか、プラスになった分、別で、ね、別枠でお金が増えてって、だったら、その分、ね、弾けばいいんだけど、仮想通貨自体の枚数を減らすって形になっちゃうから、ってちょっと思ったりしちゃうんだけどね。どういう風に決済するのが正しいのかなって。いろんな仮想通貨持っちゃってるのもあるしね。そこの判断がちょっと難しいんですが、まあビットコイン削るのが一番いいのかな。利益分。とかね。利益分だもんね。22万ぐらい。だけ確保しちゃうとか。まあ170万になった時に、利益分だけ確保とか、なんかね、ちょっと上手い方法をね考えたいと思いますけどもね。あとは、いただいてます、割と真っ当な仕事に就くって多くの人ができていないから戻るの、嫌っているが、戻るのもハードル高いぞ。じゃあ戻るの嫌がっている、嫌がって言うが戻るのもハードル高いぞ、結婚も視野にもう一度頑張ってみてはっていうね、いただきました。ありがとうございます。いや本当だね、もう一回頑張ろうか、諦めちゃったけど、結婚40まではもうちょっと頑張って、でまた挫折してね、その繰り返しかもしれないけども、もう一回頑張りたいなっていう気持ちはちょっとあるから、その気持ちがあるうちはまだね頑張ってもいいのかなと思ったりしてます。で他のコメントで、オープンにしてたから人気もあって、その分のリスナーが多いんやろな、 でも8割5分も喋ってくれてんだからいいんじゃねっていうね、いただきました。ありがとうございます。結構ね、結構喋ってるつもりなんだけどね、心療内科行ってるんだけどとか言ってるんだけどな、あと収支とか言ってるんだけどな、仮想通貨いくら持ってるとかさ、ねえ言ってんだけど。じゃあね、あと他のコメントいただいてます。ラジオネーム867番さん、貯金だけで今の生活は無理でしょ。どうやって暮らしてるの？やってない Uber Eats とか理由にならないでしょ。この質問に答えてくれれば解決じゃないかな、かなってね、いただきました。ありがとうございます。いや、失業保険だけど、貯金と失業保険だけどね、え、失業保険が多分3ヶ月で50万円ぐらいもらえるんだよね。で、ただ失業保険もらうまでの間にやっぱりちょっとオーバーしてるのがあったから、そこはリソナ銀行から借りてます。で、全然返せてないから、今リソナ銀行に多分借金が12万ぐらいかな、はあります。まあそんなところかな。あとはまあなんだかんだでやれてきてますね。うん、だからね、借金するまでね、借金して旅行行ったりとかね、そういうちょっとわけわかんない行動しちゃってますからね。まあ、翌月とかにね、失業保険もらえるかなとかね、そういうのでね、行っちゃったりとかしてますけどもね。まあ、ちゃんとね、転職活動も毎週毎週やってますから、で、ようやく、こういう方向で行こうって決まったからさ。まあね、仕事してないから、ね、じゃあ家にこもってずーっと転職活動のことだけ考えて、本読んでとか、そういうわけでもないじゃない、やっぱり。それなりにね、外出て、ね、楽しいこともしないと息詰まっちゃうからさ。まあ、そんな感じでございます。あとは、ラジオネーム、868番さん。冷静に考えると、旅行行くたびに女買った話を、さも何か前向きな経験みたいな捉え方してるんだからすごい。金で女抱いたって世界に向けて発信してるんだぜって、ね、いただきました。ありがとうございます。そうなんだよな、これもさ、だからねえ、もうオープンにしてるわけじゃん、こういうことさ。ただこれリアルな男友達だったらいいよ、でもリアルな女友達とかも、それこそ友達と言えないレベルの知人とかのね、女性とかも聞いてる可能性があるんだよ。まあ、それこそね、会社にこのラジオが、ね、知られているんであれば、会社の上層部とかもその話を聞いてるわけだよ。だから俺はちょっと控えたいなって思ったりしたんだ、やっぱり。だけど言っちゃう、これを言ってるのに、ねえ、隠し事みたいなことになっちゃうんだったら、ちょっと悲しいなと思うけど。ね。十分言ってると思うけどね。普通の人より。と思うんだけどな。それでも8割5分だと思うんだけどさ。ねえ、あとの1割5分ぐらいは、ねえ、そこはもう目つぶってよ。というところでございますけどもね。あとは、いただいてます。ラジオネーム読むのかな。散々掲示板は悪意のあるコメントだらけだとか言って見なくなったくせに、ネタ切れになったらスペシャルウィークだから読むよとか、その面の皮の厚さが人に好かれない原因だと思うよって、ね、いただきました。ありがとうございます。うるせえなってね、もうこういうコメントが一番嫌いね。なんか分かったように言うやつね。もうでもそれはしょうがないよね。向こうも言ってくるからこっちも言うみたいなね、ところでございますけども。これは、ね、 リスナーの方からこういう提案もらって、それで、こういう企画今回どうですかっていうことで、あ、じゃあそれね、スペシャルだから、じゃあ全然ね、最近掲示板の方をね、見てなかったからさ。だから、こういうのも面白いかなっていう、ね。そういうところじゃない。それをさ、そんなこと言わなくたってね、いいじゃない。思うけど、だこういうコメントがあるから、やっぱ掲示板って見たくねえなって思うんだよな。ね。そんなところ。まあ、しょうがないじゃんね、それね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、もうやだな。やだなっていうか、こうなるんだ、やっぱり。掲示板見ると。ね。あとはね、じゃあちょっと YouTube のコメント見ましょうか。ラジオネームさくらさん。あとは誰も言わないようなことを言ってたってのもあったかもってね、いただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱり言っちゃいけないことを言っちゃうみたいなね、ところはね、私にありましたから、結構だ。そういうのもね、少し支持されていたというか、普通言わねえだろっていうことを言ってたからね。それがやっぱり残りの1割5分ぐらいのところなんだよね。それを言う人間か言わない人間かでね、やっぱりこのラジオ聞こうかな聞かないかなっていうのを判断してたっていう人もいるかもしれないよね。あとは、ね、コメントの方で掲示板は辛辣やなとかね、いただいてますけどもね。掲示板確かにやばいとかね、言い返していいと思うよとかね。うん。勘違いしないでほしい。今も楽しいんだぜってね。まあ、そんなね、コメントもいただいております。ありがとうございます。ね、そんなところですよ。で、あとはね、コメントで、今更だけど、どういうルートで会社の上司が聞いてたんだろうなってね、いただきました。まあ、ツイッターがバレてたからね。ツイッターが知られていたので、もうそっからツイッターでも告知しちゃってんだもん。今日何時からやりますぜ、みたいな。だからね、ダメでしょうね。まあ、そんなね、ところでございます。まあ、そんなね、感じでございました。あと、ね、いただいてますお便り。ラジオネーム、神山優作さん。殴り返すのはいいね。ただ、言わなくて、言わないで欲しいんじゃなくて、好きにほざけでいいんじゃね。その分パルさんも好きに話せばいい。お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、だから、言うのはね、いいんだよね。お便りで別に来るのはいいんだけど。だから、だそれをね、読むのはね、やっぱしね、来るんだよ。気持ちに。で、ラジオ中にね、それを見ると、落ち込んじゃうんだよね、話しながらもね。だから、俺はできる限り、やっぱ掲示板は今後も見ないで、ね、お便りで、で、愉快なお便りだけをね、選んで読んでいきたいと思ってますんで。もう今日のスペシャルはね、本当に、なんか、ね、掲示板、やっぱり読まなくなってよかったな。それが再確認できるね。そんな放送でございましたけどもね。悲しいね、それもね。本来だったら、また掲示板ね、読み始めてさ。で、やっぱ掲示板ってよかったんだな。超面白いじゃん。で、終わるのが一番よかったんだけどね。そうはなりませんでした。で、すいませんでした。まあ、そんなね、ところでございました。まあ、そうだね。コメントの方でいただいてます。そう思うと昔のパルさんはメンタル強すぎじゃないか、何があったんやって、ね、いただきましたけどもね。なんだろうね、なんか、心が心が弱くなっておりましたがね、何なんでしょうかね。しょうがないですね。そんなところでございました。じゃあもうね、この辺で、あとはお別れのコーナーとか一応行きますかね。 じゃあ一個だけちょっとお便り読んでね、お別れのコーナー行きたいと思います。じゃあ一個お便りいただいてます。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。以前話しておりました。ファン会、無事終わりました。社交辞令かもしれませんが、終了後に参加された方に、次もぜひ参加したいです、という言葉をいただきました。いろいろ準備など大変なことも多いですが、開催してよかったと思いました。パルさんも久しぶりに公開収録しませんか、というね、答えいただきました。ありがとうございます。私、いや、公開収録なぁ。でもよかったですね、本当に成功で終わってね。やる前はすごいね、不安だと思いますけども。まあ私、ね、もう少しメンタルがね、強くなったらかな。弱いからね、やっぱりね。でも、わざわざ来てくれる人でさ、そんな面と向かっていう人もいないからさ、まあ逆にね、温かい会になると思うんだけどさ、公開収録ね、結構、またね、また性風俗の店に逃げちゃうじゃん、俺もさ、ネタ作りでさ。それもね、面白いのかもしんないけどもさ、なんともね、普通の回だとさ、いや今週のね、YouTube はつってさ、何人増えましたみたいな、公開収録だから結局そうなっちゃうんだよね。だからね、なんかやっぱりちょっと特別なこととか、あとね、ゲストとか呼んだりとかね、あんまりなんかゲスト会嫌いだっていう人もいないもんね、あんまりね。だからちゃんとした公開収録っていうよりはちゃんとイベントみたいな感じで、でそれをラジオで流すっていう方向でやっていく方がいいのかな。ちょっとね、次回もしやることがあれば、そうだね、ちょっと公開収録というか、そういうイベントね、なんかトークショーみたいな、そんな感じでね、やれたらなと少し思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、ほどほどお時間きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、読めなかったお便りなんかをつらつらとご紹介していこうというコーナーでございますけども、他じゃあ今週ね、なんかしたよみたいな話なんですが、そうだね、今週はですね、まあ、ざっくり行きましょうか。オリンピックのチケットが当たったので、その支払いをしました。金額1万432円。3-on-3 のね、チケット2枚だけだったんでね、1枚5000円でね、2枚で1万円で手数料432円となっております。だから今お金ないから、スルーしてもいいかなと思ったんだけど、でもね、せっかくだし、もう全然チケット取れなかったとしたら、今後ね、その二次選考みたいなのあったとしても、取れなかったらね、何にもいけないで終わっちゃうのもあれだから、あのオリンピックね、ちょっと1枚だけそれで確保しておりますんで、まあ未来ね、彼女ができたら一緒にね、来年行きたいと思っておりますよと。あとはいただいてますお便りの方で、どちらかな、ラジオネーム羊ガエル水族館さん。パルさん、スチームでシルバー事件がセール中だよ。シルバー事件 HD 版とシルバー事件25区と2作のサントラと、DLC が入った全部入りバージョンが7割引きで2700円だってね。これは買わないとたたりがあるで、ね、いただきました。ありがとうございます。一応買いました。買いましたが、ね、これ教えてもらってさ、あ、そんな安くなってんのと思って。で、スチームね、入ってさ。で、見たんだけど、前にさ、普通のシルバー事件に関しては、HD 版かどうかはわかんないんだけど、スチームで買ってんだよね。で、ただシルバー事件の25区っていうのは俺まだやったことなくて、 前から欲しいなと思ってた。で、あ、スチームで今売ってんだってことをこのお便りで知り、で、25区のいくらのかな、1700円のやつかな、25区の、ゲームとサントラとあとダウンロードコンテンツ DLC が入ったやつで、それだ、そっちだけだと2700円しないで1700円だったから、それ買って、ゲームはやってないんだけど、これサントラだけね、一日聞いてましたね。やっぱり、シルバー事件って、音楽がいいよね、って、ちょっと思いますね。そんなわけで、これサマーセールなんで、いつまでやってるかがちょっとわかんないんだけど、もし、興味のある方、いらっしゃいましたら、ね、シルバー事件の25国。これ25国って、もともと、携帯、配信のやつ、だと思うんだけど、ちょっとどういう経緯でなったのかもね、ちょっと調べたいと思いますけど、確かね、25区ってガラケーでドコモだけで配信してたやつだと思うんだよね。で、いつの間にか配信なくなっちゃってみたいな。だ、それがね、スチームでパソコンでできるっていうのはすごくね、ありがたいなところなんでね、まあ、それはね、買わないとたたりがあるよってところだったんでね、変えてよかったなと思っております。ありがとうございました。じゃあね、あと他に、今日喋りたかったことを喋って終わりにしようかな。他にも少しお便りいただいてるんですけども、それちょっと来週に回させていただきたいと思います。今週はそうですね、他には心谷仁之助先生の好きなことだけして生きていくを読み返しましたね。この本読み返すとね、やっぱりね、なんかポエムをね書きたくなっちゃう。そんなわけでね、ツイッターのでね、ちょっとねポエムを書いてる日がありますんで、その日は心谷仁之助先生の本を読んだ日という感じでございますけどもね。まあ考えさせられることはやっぱし多いよね。でもなんか一番最初に読んだ衝撃っていうほどはなかったね。やっぱり一回読んでるし、かなぁと思いますけど、でも今読んでも二回目三回目読んでも、まあそうだよなって、もう一回思い返すみたいなところはいくつかあったから、ちょっとねそれも心にね留めながら、今後生きていきたいなと思っておりますと。で、あとはですね、そうだね、今週言ったっけ、さっきピクシブファンボックスの方でね、黒歴史からこんにちはっていうね、ラジオの方、まあ、配信してるんだけどもね、有料コンテンツとして、で、これの第2回を今週アップいたしましたので、まあ、もし聞きたいなっていう人いたら、ピクシブファンボックスでね、ちょっとリスナー会員みたいな形になっていければ聞けますので、よかったらね、ちょっとそこもチェックしていただけたらと思います。で、今後ね、月2回アップしたいと思いますから、だからそこもね、ちょっと楽しみに、まだね、あんま面白いよっていう感じないかもしんないけどもね、これからね、少しずつ面白くなっていくと思うんでね、成長過程もね、楽しんでいただけたらと思います。あとはね、今週はラグナロクオンラインマスターズの方がですね、レベルが74になりましてね、MMORPG でございますけどもね、こればっかりやってんじゃない？それも良くないんだよね、なんかね、やっぱりネット中毒なんだよね。何でも中毒になっちゃう気がするけどもさ、中毒なりやすいものが多いね、世の中はね。だからラグナロクオンラインマスターズやっててさ、レベル74、ようやくアサシンクロスの方にね、ジョブチェンジできましたんで頑張ってますけどもね。まあ、そんなところ、あとはまあ、どうでもいい話ではあるんだけども、世間のクラウドファンディングで面白いものがね出てたので、まあ、皆さん知ってる人も多いかと思うんですけども、 2チャンネルを作った、ね、ニコニコ動画とかでも有名な、ひろゆきさんが、ちょっと1枚噛んでいる商品が、クラウドファンディングで出るんだけど、ミオチューナーっていうのがあって。これ何かっていうと、パソコンに、そういうグラフィックスの何、キャプチャーボードみたいな、挿して使うと、地上の10番組かなとかが全部録画できるっていうね、そういうボードらしいんだけど、これがね、クラウドファンディングでね、ちょっと今出てまして、でもう1100万ぐらいかなの目標設定だったんだけど、もう1700万とかオーバーしてて、もうね、クラウドファンディングで目標達成しているものでございます。なんかちょっとね、またひろゆきさんが絡んでいるので、少し面白いことが起きるんじゃないかな、というところで、ちょっとチェックしてみたらいいんじゃないかなということで、幕開けっていうね、クラウドファンディングのサイトでやっておりますんで、ミオチューナー、ね。まあ、そんなの出てますから。1枚だけ買うんだったら、ね、その、キャプチャーボード買うんだったら17,500円とかかなとかでね、買えるので、それでね、全部録画できちゃうみたいないうところで、あとニコニコ動画みたいな感じでもあるんだよね。番組をみんなのコメントも一緒に見ましょうみたいな。たださ、今までのニコニコ動画ってさ、その公共の電波の動画ってアップしちゃうとね、バンされちゃうじゃん。だから一緒に見れなかったんだよね、本当は。それがみんなで一緒に見れますよと。その感覚があるから、ちょっと、なんかネクストニコニコ動画みたいな感じはするよね。でも面白いかもしんないよね、いうところでございます。じゃあそんなところで、そうね。で、そんなわけで、まあ、今日は2019年上半期振り返ったんですけども、まあ、本当に総集編みたいな感じだったね。で、じゃあ結局下半期どうすんのって話なんだけど、下半期はですね、本当就職です。この7月8月で就職をします。で、それが決まるまでは Uber Eats で働きます。そして仕事が決まったら婚活パーティー行きます。彼女作ります。次の年、オリンピック、ね、一緒に見に行きます。そんな、普通の幸せを手に入れたい。ね。諦めたはずの普通の幸せ、ね、もう一回挑戦しようかなと思っちゃってますけどもね。まあ、どこまでできるかわかりませんが。で、スロットとかはね、ちょっと控えて、ギャンブルちょっと控えめにしつつ、でも取り戻せないでわかってるからさ、やめて。で、ラジオね、こうやって YouTube でやりつつ、ポッドキャストでも配信しつつ、であとバリューとね、ピクシブファンボックスで配信して、で頑張っていこうじゃないかとね、いうところでございますね。で、あと仮想通貨の方をね、毎日眺めてニヤニヤするっていう、そんなところかな。あとはあやとりよね、次10月にまた講習会あるらしいのでね、10月にまたあやとりの検定受けて、指導者の免許をね、取りたいなと。ね、そのぐらいかな。うん。下半期やること。まあ、ただもう、ね、転職は絶対します。ね。この7月、8月でするので、まあ、そこに関してはね、また社会復帰してね、ああ、もう会社地獄とかね、言い始めるかもしれないけどもね。それもね、あんま言えなくなっちゃうんだよね。会社にバレちゃうから。で、地獄だと思ってお前会社来てんのかって言われちゃうじゃない。誰が聞いてるかわかんないからね、もうね。だから会社に行ってもね、俺趣味でこうやってなんか、ポッドキャストとかやってるんですけどとかも言えなくなっちゃうしさ。なんかどんどんね、がんじがらみになっちゃうなぁと思って。これまではね、何でもかんでも言ってたのにさ、もう言えなくなっちゃうんだなと思うと少し寂しい気持ちもありますがね。 まあ、それは致し方ないと、ね、いうところでございます。じゃあそんな感じでね、今日この辺で終わりにしたいと思いますよ。じゃあ、いいかな。うん。じゃあ最後にね、コメントいただいてます。嫌われる勇気って本読んでみてください。パルさんに刺さると思います。っていうね、いただきました。ありがとうございます。じゃあね、嫌われる勇気ね、結構話題になってたもんね。読んでみようかな。ね、八方美人みたいなね、ところが若干ありますから、私もね。嫌われる勇気。だから、ね、その線引きもよくわかんないんだよね。誰に対して嫌われてもいいのかとかさ。もしかしたらちょっと 目から鱗だね、ことも多いかもしれませんから。ね、ちょっと読んでいきたいなと思います。じゃあそんなわけでね、スペシャルウィークでしたが、やっぱスペシャルの時ってさ、なんとも言えないよね。わかんないけど。俺も自分でね、ポッドキャスト聞き直してどうなるかわかんないんだけどもさ、意外と聞けるじゃんっていう時も多いけど、でもスペシャルウィークの時ほど終わった時に不安になることはないよね。だからやっぱりいつも通りの今週面白かったことつってやるのがいいんだよね。だから今後スペシャルウィークってそんなね求められてないんであればいらないかなってね、ちょっと思ったりもするんですけどもね、どうでしょうかね。まあただ特別なこと、いや、いらないかな。ね、ちょっと、もしかしたら今回でスペシャルウィークね、最後かもしれませんけどもね。まあ、次回、ね、もし、また、読売ランドとかね、おなくらとかね、まあ、そういう企画をね、ちょっと、やっぱしやりたいってなったらね、スペシャルウィークでね、ちょっと、そこまでね、寝かしておいてね、温めておいて、で、やろうかなと思っておりますけどもね。まあ、その辺も、次は、第、560回のね、スペシャルウィークで、ちょっとお送りしたいと思いますからね。まあ、それまでは、いつも通りのね、日常の、ね、ラジオの方をね、これまでと変わらずやっていきたいと思いますんでね。よかったらね、今後も聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、長い間、お時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。